はい、スタート。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、いかがお過ごしですか、ね、皆さん。別ラジでございます。
硬いな今日。硬いな。
ええー、まあ、まあトークテーマからちょっと言っときましょうかね、じゃあ。こちらはりょうやんからいただきました。ゴールデンウィークで最もゴールデンだ、あ違う、これりょうやんじゃない。
間違い
LINE なんでアイコン待ち。ワイドックからいただきました。ゴールデンウィークで最もゴールデンだった出来事ということでいただいた
ん
です。
ゴールデンだった出来事、何ですか。あ、マチャソイを覗いてっていう。
マチャソイを覗かなきゃいけないんですかね、これ。
いや、それ、そうでしょ。あなたは、ほら、あなたなんかほんとゴールデンだから。
めちゃめちゃ光り輝いてましたね。
ビッカビカに。
ゴールド戦士です。
セイントセイヤか、お前。聖なるクロスを手に入れて。
いやいやいや、どうでしたかね。ゴールデンだった。
ゴールデン中にちょっと一回、まあそれもゲームの話ですけど、はい、ストバイオのオフ対戦会をちょっとやりまして、
はいはい、
結構6人ぐらい集まって、いい音なんか一日中ゲームやりましたね。あれ結構楽しかったです。
はいはいはい、
ぐらいです。
ああ、そんなこと
か。うちに集まって、この狭い8畳に3台 PS プレステを稼働させて。で、なんか一応メインのモニターが対戦、なんか対戦台で、
はいはい、
でも持ち込んでもらったサブの2台で、なんか、お互い確認し合うみたいな。キャラ対お互いキャラ対しようぜみたいな。でキャラ対終わったら対戦台移動みたいな。そもそも家にプレイステー4が3台あってモニターが3台ある現金で超面白かったな。で1台は僕は、その1台メインの対戦台は僕はいつもやってるんですけど、ソファーで座ってやるんですけど、残りの2台は畳に直置きなんで、みんな正座して膝に乗せてゲームやるっていうコントローラー。なんだこの令和が始まって早々のこのよくわからない昭和感はと思って。
なんかもうね、入り乱れてますね、昭和平成が。
そう。いや、よかったですよ。オンラインが多いようにやっぱりオフ対戦でやるとね、話も早いし、
うん、
お互いの苦手キャラの対策もすぐできるし。いや、よかったです。
あ、そういう
身のあった一日でした。
そういう、なんだろう、そのご家庭で e スポーツみたいな。
まあ家庭でやるもんだけど。
まあ
というかあれですよ、まあね、特にまあ格闘ゲームの場合は相手のキャラがあるんで、
はい、
で結局、まあ、ゲームでもいますけど、ソファイムの場合はそのネットワーク上でトレーニングモードっていうのができないんですよ。
うん、
一部のゲームネットワーク上でトレーニングモードができるゲームがあるんですけど、
はい、
そういえばできないんで、そういう細かいことを調べたりするの結局ずっと一人でやんなきゃいけないとか、例えばじゃあ分かりやすく言うと、じゃあ竜と剣で勝負してて、じゃあ波動拳飛んだ後にどうする行動が一番正しいかみたいなのあるじゃないですか。で、それを相手を、そうすると結局ダミーのキャラに波動拳を記憶させて毎回やらなきゃいけないってめんどくさくて、
うん、
だったらトレーニングモードでプレイヤーが動かしてくれれば、あれもできる、これもできるってなるんで、それがすごいやっぱりオフ対戦、あとは、やっぱり、もともとその、オンラインで対戦をすると、やっぱりどうしても遅延があるんですよ。
はい、
なんで、それがないんで、
うん、
やっぱ直接面白いですね。
ほう、いやね、
意見交換もすぐできるし、
はいはいはい、
再現度、その意見交換したキャラクターの再現度も、ね、今目の前でやってくれるから、
はい、
とかね、そういうのが全然やれるん で直接その意見が聞けたりとかね、
うん、
お互いそのね、お互い知るし、逆になんか教えてもらう代わりに、じゃあこのお互いのこのキャラクターのことはあんまり隠さずに喋ろうよっていうのがやっぱオフ対戦の場なんで、
は
あ、まあ、ネットで対戦してたら、例えば知らない人と当たったら、まあそれで変な話ですけど、顔見えないから何しても勝ってもいいじゃないですか、ぐっちゃぐちゃにやって。
まあまあそうですね。
まあそういうのもオフ対戦だとそういうことがないから、ちゃんとマナー守ってそういう変なことしないし、うん、まあだからまあね、それが楽しいですよね。なんか顔が見えてちゃんと対戦してっていうのは。
なあ、そういうね、僕はもうそういう人がいないんで、そういう発想にもならなかったです。
まあなんでしょうね。だから逆に言うと、なんか今結構いろんな格闘ゲームが流行っててとか、まあ本数多いじゃないですか。
はい、
逆に言うと、なんかその対戦する相手が欲しいからスト5選ぶっていう人も多いみたいで、結局人口が一番多いし、
はいはいはい、
あとそもそもオンライン対戦でワールド決めなかったら世界中とやれるから、例えば朝早い時間でもアメリカみたいな真裏の時間だったらマッチングしちゃうし、
うん、
とか、あとはアジア圏だと結構韓国とか中国は本当にあれか、サーバーの差がなくてほとんどストレスなくゲームができちゃうから、 で時差も日本と1時間とかぐらいしか変わらないから、はい、日本のホットタイムに合ってるからすごいやりやすいし、
うん、
っていうのがやっぱりそういうのがありますよね。そのゲームのタイトルによってやっぱりすごいやりたいゲーム他にあるんだけど、
ね、
まあ、プレイヤー人口が少ないとか人気が少ないからまあしょうがないからスパイブやろうみたいな人もみたいで、だから逆に、まあ、うん、そうそうそういっぱい流行ってるタイトルやった方が遊び相手はいっぱいいる、ね、うん、ネットワーク上に遊び相手もいっぱいいるし、
はいはいはいはい、
そういう、そうそう、で逆に今みたいに僕らみたいにオフ対戦をやろうかって時に意外と周りにやってる人いるんだからね、
ほう、
そうなんかあるんで、
なるほど、なんかね、あ、だか人口が多いんですね、やっぱストリートファイター。
まあ今一番なんて言うんでしょう、まあ簡単っていうのもあるんですよね。一番簡単、まあ一番簡単だし、まああとは、うん、なんて言う、最新版が金払わずにまだやれるから。
へえ。
これが逆にだってそれこそ今ストリートファイターとか 2D の 3D のゲーム鉄拳って結局一番最新が結局ゲームセンターでしかできない。
ああ、なるほど。はいはい。
そうそう。っていうのがあるから、やっぱりゲームセンターに行かなきゃいけないし。
うん。
っていうのはやっぱ違いますよね。そもそも論もう、ストリートファイター5になってから、ゲームセンターのゲームじゃなくて、家庭用で一番ね、やるのが当たり前になってるから。
うん。
うん。その代わり逆に言うと、ね、まあ、ついこの前、ストリートファイター5もアーケード版出ましたけど、
はい、
ゲーセンでやるやつが。そういう文化がね、逆になくなって、ストファイブでは。結局、家にこもってネットワークやってれば、一日中大変だから、ゲーム遊べちゃうかな。
は
ぁ、あ。だから逆に、例えば、今回僕らでもこの集まったのも、なんか、知り合いの知り合いで知り合いを集めて、今、やってる人で。
へ
ぇ、で、やってすると、やっぱり、オフ対戦は昔のゲーセンみたいに楽しいじゃないですか。ガヤガヤガヤガって。
まあ、そうですね。
そういう文化が、だから、あるから、まあ、それはそれで、っていう風にやると、やっぱり、プレイ人口が多いゲームを選ぶと、そういうのも遊べちゃうっていう。
はあ、なるほど。
うん。そうそう。ですね、僕はちょっと、あの日はちょっと、まあ、あれ、ね、待ち合わせも覗いたら楽しかったです。
まあ、なるほど、なるほど。じゃあ。
で、アキロ君は。
僕はもう待ち遊びしかないんで、後で行きましょうか。覗いてだと、もうほとんど、もうそれ以外は仕事とかだったんでね。まあまあまあ、じゃあ、あれですかね。じゃあ、あれです、ちょっとパチンコでちょっと買ったぐらいですかね。ゴールド、金的な意味でゴールドです。
まあまあまあ、うん、ゴールド、ゴールデンウィークだった
の。ゴールド、ゴールデンウィークです。そうです。
ゴールドラッシュだった
の。ゴールドラッシュでした。掘り当てましたね。
掘り当て、少ないな、掘り当てが。
そう。そうです。しょっぽい掘り当てで。
しょっぽい。まあまあ。
ああ。
そんなもんですね。
まあそんなもんです。あと宝くじちょっと当たったぐらいですよ。これミニロトで一番安いやつ。
いちいち金の話っていう。
そう、金を絡めないと幸せがない。
これなんかトークテーマじゃなくて今週のセコヒロさんにもつながってくる話。
ああ、本当にセコヒロも届いてたね、量やったら。
うん、まあまあまあ、そんなもんですかね。
そんなもんですね。
ゴールデンウィーク以外の。
そんなこんなで、始めていきましょうかね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して
別ラジ。
はい。そんなこんなでパーソナリティアキロです。
伊藤野です。
はい。こんなもんなんですけど、まあストリートファイターで思い出したんですけど、うちの地元のゆるキャラがストリートファイター
を、あ、そう、新庄くんちゃんと龍のめくりこパンとかをちゃんとやって
て、あれどうなってんのって、
あれ中の人多分結構普通にやってる人、
そうですね、中の人どうしたのって、
中の人コパチューパン走破昇竜拳ちゃんと EX だと、あれ昇竜拳繋がって EX じゃないと繋がらないっていうのちゃんと引き分けて
る。あ、そこまで見てました。
普通の人だな、あの人。普通のプレイヤーだな。
あれどうなることやらってね。
あれなんだろう、例えば須崎市とかに、たまたま職員でゲーム普通にやってる人がいたのか、か逆になんかお前なんか若いやつがお前とかなんかちょっとやれよって言われて、
中の人やれよと、
やれよって言われてやってみたら、まあでもそのやってみたら意外とか、まあちゃんとストリートファイター5ってまあ難しくないんで、ちゃんと練習すればどこどこぐらいできるんで、だからあれですよ、もしかしたら分かんない、新宿の中の人はいないと思いますけど、もしかしたら須崎市の職員なんか、ね、男性27歳未婚みたいな人がなんかやれって言われて、なんか渋々プレステ4とかなんか買って、ね、夜な夜ななんか慣れるためにネット対戦やってるかもしれないこれだなみたいな。
どうなんすかね、本当に。なんか ガチャピンみたいな、
そう公式なのか、それでも素人さんがそこそこやってあそこまでなったのか、
どっちなんだろうっていう、
そうそう、なんかイベント、そうあれだね、倉持ゆかと戦うんですね。
あ、そうなんですか。
そうそう、倉持さん戦う。そう、俺も倉持さんツイートから流れてきて、
倉持さんとってのまたどういう接点だっていうね。
いや、倉持さん、もともとっていうか、あの人結構スパイブでも
ゲーム好きの、
結構ランクももう 結構ポイントを持ってて、あ、結構普通にうまいです。
なるほどね、
でだから多分その設定だと思うけど、あの人、あとそもそもあの人なんていうの、あのゲーミングウェア、例えばあのヘッドホンとか、
はいはいはい、
まあ、コントローラーとかあるじゃないですか、うん、マウスとかキーボードとかっていうのの、もともとレイザーっていうメーカーのキャンギャル、今でもやってるんだけど、
うん、
でゲーム始めて、まあ、そもそもゲームすごいあの人好きだから、
お
ネスト5もちゃんと、なんかツークロス5もちゃんとあの東京であのレッドブルスフィアっていうのがあって、
お
それの水曜日は水曜日は1日スト5がの対戦会みたいになってますよっていうのがあるんですよ、レッドブルの施設で、はいはい、それで毎週スフィアも行っててみたいな、結構ちゃんと精神そこすってか、ちゃんとやんないといけないっていう、一応そのレベル帯までのスコアを超えてるんで、
LP は、はいはい、
なんかちゃんとやってるっていう、だからそれこそのツイッター流れてきて、なんか新力を持ってやるから私勝てないかもしれないみたいなちょっと舐めてたみたいな
すげえ、
そうそうそう、だからあれですよ、だからその話を言うと、もしかしたら佐々木氏の職員かもしれない新力の中の人が、今倉持ちでやるから、やるかな、キャラ対レインボーミカは LP これぐらいまで募集しますみたいなラウンジだったりして、すごいな、キャラ対したいんでみたいな、
いやすごいな、
わかんないですけど、そうそうそう、5月26でしたね、なんかイベントが、
ああそうなんですね、はい、
なんかあれなんですよね、そあれってもともと高知、やっと高知にもその e スポーツ施設ができるからっていうののなんかオープニングイメージなんですよね、あれって。あ、
そういう感じのやつなんですね。
あ、全然地元の方に知らないんだ。
まあまあそうじゃないと県が動かないですよね。
そうそう、だからそもそもなんかそのもともとちゃんと県でああいう共通のところでなんかちょっとお金からって張りとか、その一括レンタルでやると、モニターとかそういうのを貸してくれて、なんか一日そのレンタルルームみたいな感じのやつをちゃんとゲーミングスペースとして提供しますよっていうのがあって。
はいはいはいはい。
それからなんかそのそれのオープニングイベントがの5月26のあの確かだった気がします
けど。なるほど。
はいはい。
要チェックですね。
高知県民より高知県に詳しい男。
高知、
結構今全国的に多いんですよ、そういうところ。その常設でゲーミングスペースを貸してくれるっていう。
はいはいはい。
うん。
以上、そんな高知県ニュースでしたみたいな。
県民ニュース、NHK か。
県民ニュース、県民賞でした。
県民賞でした。で、愛知県のレポーターが送る高知県のレポート。
そんなね、
愛知県。もうこんがらがってる。
愛知県と高知県が入り混じった、
入り混じった。
徳島での出来事をちょっとおしゃべりしますか。
そうですね、2日目は、2日目というかね、3日目は全然知らないんで。
まあまあまあ、とりあえず2日目、トーンさんの印象としてはどうでした。
僕はですね、結局、その、あれなんですよね、
はい、
まあ、人が多い、多いな、2日目人多いなっていうのがあるんで、はい、うん、あとは僕はもう、それこそ、ね、2日目の、予想してたイベントをいろいろすっ飛ばして、
はいはい、
結局、あれか、鉄拳のやつをずっと見ちゃったんで、
ずっと面白くて。あ、e スポーツと見てた。
そうそうそうそう、見てましたね。あとちょこっと、その間にどっか行ったりとか。
ああ、
そうそう。まあ、それこそ君と飯食ったりとか。
そう
そう。そうぐらいですね。
徳島ラーメン食べたっていう。
そうそうそう。
え、いつ帰りました、あれから。
だから、5時、6時ぐらいかな。6時と過ぎよ。
結局、鬼滅の刃見てたんですか。
いや、なんかチラッと見て、アゲロ君いねえかなと思ってちょっと見に行って、これ人すごい人だなみたいな。
いや、バカだったですね、あれ。
いや、あそこ、下手したら過去一番あそこのところにいたような気がするんだけど。
いた気がします、うん。
でも、しかもあれじゃないですか、前回みたいになんか物販とか、物販っていうか前回なんか屋台みたいなのあったりした
ね。はいはいはい。
あれもないのに、あの詰まり具合ってすげえなと思って。マジだなと思って。で、もうチラッと見て、ああ、そうなんだみたいな。
いや、まあまあまあ。そうそう、やっぱさすがだなっていう感じですけどね。
まあ本当に今回の街遊び用のメインコンテンツでしたよね。
そうですね、1日目から危惧してたことが本当まんま現実になったっていう、
まあまあまあそうですね、だから、
はいはい、
まあいいんじゃないですか、
まあ、そんな
僕は2日目はそうそう楽しかったですよ、
僕なんですけど、さ結局1日駅長は見れたのか問題をちょっとここら辺で、
あ、そうですね、
言っとかないとなっていう、
そうそう、
まあ、あの後結局話し合って、
まあもう無理だと、
もうやめようと。だってそのリサの時の一日駅長のツイートをちょっと遡って見てたんですよね。そしたら4時半とかから並んでる奴らがいると。
4時半釣り行くんか、
え、バカじゃねえのこいつらって
出航する
思った。じゃあこんなホテルで泊まってられねえよ、もう出なきゃレベルじゃねえかっていう
そうそうっていうなったんで、まあ、僕らはもう早々に諦めて、もうぐっすり寝ようと、
ぐっすり寝てもう、あ、もう英気を養おうと、まあ、
あと前回その収録したタイミングでやるちょっとボソボソ言ってますけど、ええ、あの半端なく疲れがある
本当に
一日日に当たってから半端なく疲れたんだよな。
歩きまくりましたね本当に。
そうそうそう、
でそういうことがあったんで、まあね、もうちょっとっ楽しめないなと、これだと
楽しめない。そうそう、
寝不足だと町遊びが遊べないと、
てか倒れちゃうかもしれない。
そうですそうです。父さんは帰らなきゃいけないですか。
帰らない、もう僕は帰らなきゃいけない。
だからもうじゃあちょっと寝れるだけ寝ようということになりまして、
で、まあ、でも言っても6時ぐらいに起きたんで、
起きましたね、
でもちゃんとね、
僕も7時頃には起きました。そうそう、
収録した後だって、僕なんか部屋帰ったら速攻寝ましたから、
うん、自然に。そうなんですね、
マジで。ちょっとなんかそれこそあの後になんかそれこそ残りのなんかビールを飲みながら、うん、こう枕元にビールを置いて、はい、ちょっと携帯いじったら勝手に寝てて、
はいはい、
おーっと思って
僕はあれから小腹が空いたのと喉が渇いたんでちょっとコンビニと行ってました。
なんで、でもあの日はおかげさまであれですよ、あの非常になんかなんて言うでしょう、
まあ、結局
2日目は気持ちよく、ね、朝から活動できたんで
割と判断がちょっと良かったというか、そうそう、まあまあまあ、
でそこで本題なのが、じゃあギリギリ人見れたの
一日一丁どうだったのっていう話で、
まあ、ビミですよね、
ビミですね、ちょっとだけチラ見です
ね、
チラ見
だからあれですよね、その一日一丁をちゃんと整理券があると、要はプラットフォームの開設の中に入れますと。
そうです、
でない人は、
先着100人っていう、
あそうで、ない人はあそこにいれば一応駅の構内にはアナウンスが聞けるって、だからアナウンスちょっと僕ら聞けて、ああみたいな、
もうそいっぱいいましたね、人がやっぱり、
そうそう、
一目見ようと。
そう、僕だからあれですよ、木と分かり見てないけど、花井君だけはでかかったからちょっと見て
た。花井君背高かったから
花井君だって
見れましたね、おはスタの人だって
そうそう、デビューでなんか、まあ、アナウンスは僕ちゃんと聞けて、あ、アナウンスちゃんとするんだみたいな。
JR 四国よりお知らせですって、ね、
でなんか高知、なんか切符の宣伝で高知って言っただけで明らかに異様にテンション
、お、死んだって
違う、みんないるから他にもいるから、
ええ
ー、そうそうそう、なんか、まあ、あれはあれで良かったですね。だからあれぐらいのスタンスでなんかアナウンスちょっと聞けるとかちょっと見たいだけだったら、全然並ばんくてもいけるな、
全然並ばんくても全然良かったですね。ただ写真を撮りたかったみたいな人たちがいたからっていう話なんですけどね。
でも今回撮影 NG だった、
ね、これ撮影 NG だったってね、うん、どっち側の事務所が NG だったのかみたいな勘ぐりもありますけど、
うん、まあ花江君側じゃない、
あアクロスの方でしたが、
いやプロフィット緩そうだな、
ちょっと
緩そうだな、
ちょっと緩そうだなと思うんですけどね、うん、まあそんな、
まあでもそれぐらいですね、でもなんか僕の思いましたけど、やっぱり花江君って人気なんていうか、花江君アナウンスだけの女子の声、強かったですよね、キャーって、花江君って本当に人気なんだなって、
既婚者でも人気取れるんだっていうか、まあ、まあ宮野守とかもそうなんですけどね、
まあ、既婚者っていうか多分女の子の場合はそういうのって気にしないんじゃないかな、
はは
だってジャニーズとかもそうじゃん、
まあまあそうか、そうですね、
そうそう、結婚してる人でも別に人気があるじゃん、なんか女の人とか多分そういうもんじゃないんだろうなっていうのはすごい、
まあまあまあ
ま
あ、うん、
まだなんかその僕らがその女性声優好きとか可愛いっていう概念とはまた違うんだろうなみたいな、
なるほど、そう
感じしますよね、男性声優の場合は。なんか僕らは同じ男性だからあんまりそんなさかっこいいとかは思うけど、別にその人気なのかなっていう感じだけど、その現場も行ったことない、知らないから、
はいはい、
だからああいうのちょっと新鮮だなと思って、あ本当に人気あるんだなみたいな、そうそうそう、あれはあれで面白かった、
まあまあまあ、いいもんが見れましたね。
で明らかに1日はどうです
か。1日目それの後あれですよね、10時からとりあえず伊沢美香子の整理券配布だっつうんで、
そうだから早々に僕ら別れました
もんね、そう
さよならって、
そうですねそれで、あその後もう e スポーツ見てました。
あれが11時からだったんで、まあ、ちょっとブラブラして、
はいはい、
そうそれこそなんかそうそう、その前日やれなかったなんかゴッドイーター3のスイッチ版の体験会とかやって、
ああそう私有してたんですね、
そう私有してなんか そこでなんか私有代の説明したお姉さんが、TMR の T シャツ着ててなんかそれ聞いて、なんか TMR の T シャツ着てたから、僕もなんか上のやつを脱いで、あれ西川さん好きなんですかって、僕も稲妻の T シャツ着てた、
すげえ
ちょっと話すみたいな、
うわそういう接点がすげえな、
そうそうそう、
もうその伊沢さんの並んでたら、まあ、何も列を形成されてないのにすでに並んでる人たちがいて、
まあ、僕と別れる時いましたもんね、ちょっとちょろちょろ、
ちょろちょろいて、だからまあ、うん、そこで待ってる間にちょっとその人たちとおしゃべりするしちゃう、ね、
まあまあまあ、
まあ、一期一会の出会いだなって思いながらミレービスケットを配るっていうもうここでハケとかないと、体育さんたくさん用意してたんで、カバンの中物減らしたかった
んで荷物になっちゃう
んでちょっとあったんでね、 まあ、4人ぐらいの人たちにちょっとばらまいたりしつつ、何時から並んでたみたいな話とかで、一番早かったのが8時半からっていう女の子がいて、
すごいな、
え、伊沢さんのファン、女性のファンで、え、8時半から、え、一日一丁見ずにって思って、
いや、だから伊沢さんが好きだったから、
そう
だ
ね、
かける思い
は、うん、すごいなって思って、その人にあの整理番号1番をちょっと譲ったりして
お互いどうぞどうぞ
どうぞどうぞと、もうここまでね並んでるんだからねって思いながら、
まあまあまあまあ、
そんな譲ったりしながら、僕は整理番号6番ぐらいだったんですけど、
まあいいじゃないですか、よかった
ね、全然よかったなって思いながら、でその後、あ、じゃああゆみさん見に行かなきゃって思ってムーブして10時半からのあゆみさんをね、ちょっとその時点で10時15分20分ぐらいなんですよ、もう始まっちゃうみたいな感じで思ってたら、みんな座るところをこうゾロゾロね、なんていうかバーを下げてってね、いわゆるバーで仕切られてるんですよね、ステージの中に入れないように、でそこからだんだん階段があったんで、バーの向こう側に階段があったん でその階段に一人一段ずつ降りてくださいみたいなのをちょっとやってるとこだったんで、あ、リハ終わったのかなって思いながら、あゆみさんのリハ終わっちゃったのかなって思いながら、でこれで前の方行こうとしてたら、その時かな、あゆみさんを見かけて、
移動中
の、テントの中入っていこうとしてて、あの手振ったら、あ、おはようって
言ってくれる、あ、いいじゃないですか、よかったじゃない
ですか、ある意味よかったなと、そのタイミングで行けて、
あとちょっと気になったのは、朝、はい、そのあゆみさん見るよって言った時に、はいはい、鈴村さん待機列になったんですか、 あそこ。
もうほぼ鈴村さんですね。
だからそれでちゃんと、僕その経緯をしなくて、ちゃんとどうしたら前の方で見たの、これって。
あれね、前の方どうぞって言われたんですよ、僕。
あ、じゃあもうその人たちは鈴村さんのために待ってるけど、あゆみさんたちの人がいるから、その人たちにはちょっと譲って前、どうせその人たちは履けるだろうなみたいな。
どうなんですかね、なんでか分かんなかったですけど、1個だけ前の方空いてたんで、行くならどうぞみたいな誰かが言われて、
だから多分あれですか、そのどうぞって言った人も多分女の人でしょう、
男の人だった気がするけどな、女の人
だった
、うん、なんでだろう、じゃあなんか、
すごい物欲しそうな顔にして
見えたのかな、俺が
見たその顔、物欲しそうな顔してたのに、すごい俺密着で見たいんですわ
み
たいなそういう、
だから
圧がすごかった、圧が
結局前から4列目ぐらいのところでちょこんって座ることができ
た前日と変わんねえじゃないか、結構前の方で
見れてる前の方で見れてる
結構前の方で見
それで、あゆみさん入ってきましたで、よく自分でも分かったなっていうか、白い真っ白い衣装だったんですよ、スカート、
まあ、目立ったんだね、
あれこれは普通じゃないぞって
まあ
一般の人じゃないぞっていうのと、うん、来てる途中で他の人にも挨拶してたりしてて、あ、一般の人に手振ってる一般の人に、あ、これあゆみさんだって分かって、だからそれで分かったんですけど、それでまあ5分前ぐらいにリハをちょっと やりますみたいな感じで、でリハやった後に、あ、もう履けるのもあれなんで、もう始めちゃって大丈夫ですかみたいな感じで始めて、うん、ゆるっと始まるっていうね、
まあいいそれはそれで、じゃあステージは全然楽しめた、ね、
全然そうです、でみんな鈴村さんのファンでしょっていう女の客をいじるっていう、
まあ、その後がそうですね、うん、でも明らかに朝から女の人多かったですもんね、
そうですね、
並んでるの、
本当に、で鈴村さんファンに、もう みんな鈴村さんファンは優しいなーなんていう感じで
ちょっとお互いいじりつつ
みたいな、面白かったなっていう、そういう トークありつつで、で
まあいいじゃないですか、楽しい
でこういろいろトークとかして知ってたりして、このあとねサイン会なんでよかったら来てくださいみたいなこと言ってて買ったよーって CD 買ったよーって俺が言って、ありがとうって
絶対お前にあの席どうぞって言ったし、うわやっぱあいつ圧強いわと思ったやっぱ譲ってせがるとあいつ厄介だわ、あいつやっぱあいつ あのハゲと思ったの、あのハゲやっぱこっちのファンかも、
ちょっとやりたかったんでやりましたよ
あいつ圧強いわって言われ
て、ちょっともうあゆみさんにアピールしつつ、
周りから嫌われて、
嫌われたのかな分かんないですけど、もうあゆみさん終わったんで吐けましたよ
やっぱり
終わって吐けて、まあ、あのその後全然暇だったんで、まあ遠野さんに声かけてですね、
うん、
e スポーツ、
あったね、
あの後、e スポーツ見てる遠野さんをちょうど端っこで見てたんでね、
あ、そう、それがあって、僕あの後からちょくちょくあの辺の席に座ってたんですよ、で2回目のトークショーの時か、3回目、じゃ 3回目の鉄拳の時かな、
はいはいはい、
に あそこと明君と喋った時はあそこの同じような位置に座ってて、
はい、
なんか左こう僕の席が一番端かったのに左通路になったじゃないですか、
はいはいはい、
なんかゲームやってるよみたいな声聞こえて、はい、なんかこれ聞いたことある声だなと思って、はい、パッて見たら五十嵐さんが歩いてて真横で五十嵐さんだってい
やそうねすごいな
でそうそうで後ろのあれ後ろの人も見たことあると思ったらなんか五十嵐さんがシフォンの3人を案内するみたいな感じでさーって横通っていってあ五十嵐さんだとなんか後ろの人たちも見たことある見たことある人だみたいな
おいやまあね今回の街遊びでちょっと思ったのが五十嵐ひろみさんは中間管理職ポジションだなっていう
まあずっとやってますからね
そう
ねいやずっとしてますからお手のもんですよ街あの辺だけは
街遊び、うん、いやさすがにだからシフォンの皆さんを案内してたっていうのもそういうい
やいやまあでもなんかそれもパッと気づかない人は全然気づかないし
ああまあそうですね
だからなんかそれこそね前回の放送で話したけど、うん、ねアボードレ会館で下野ひろと木戸明を見たっていうのと一緒で本当に意外とちゃんとアンテナ張ってないと
本当、
ね、マジで気づかねえんだ、気づかねえんだなっていう、
いやあると思います本当に
ねチラッと見るって普
通に僕は伊沢美香子さんを見かけたぐらいですよねあんな分かんないよって
ちゃんとアンテナ張ってないと分かんないんだよね、
うん本当に溶け込んでます。
まあまあそれが逆にいいですよね。だからその分かんないですけど、周りの人も気づいてて話しかけないのもあるだろうし。
まあ確かにそうですね。
うん。
まあまあまあまあいい温度感だなという。
まあそれは良かったと思う。なんか僕もどっちに集中していいやなみたいな、ね、一瞬。あれみたいな。
まあそんなe スポーツ、あその前にあれか、僕はサイバーコネクト2のブースに行って平井さんが朝から午前中はいるっていうことを。
あなんかそう。
ツイッターで見たんでちょっとサインもらいに行きましたけどね。
そうそうそう、
ようやく爆笑オンエアバトルの DVD にサインをもらうということで、
前日ね、前の日が遅刻してきたから、
遅刻のおわびみたいな、
会えなかったね、
サインに遅刻の帝王よりって書かれてますいや平井さんはね、はい、そんなでもらって、でその後徳島ラーメン食べたっていうね、
はいはいはい、
で別れましたね。
別れ、その後も別れて、
はい、もう別れて、もう僕はあの後ストーンフェスタをちょっと見に行きましたストーンフェア
を僕はあれか、その e スポーツの間に、
ね、
あのアゲル君とも言ったレトロゲームやりますねとかあったじゃないですか。
ああはいはいはい、はい、
あそこでちょっとアーケードワンアップの筐体が見たいなと思って、うん、なんか、まあ、アーケードワンアップの筐体の細かく見せてもらって案内までし
ない、はい
はい、あぐらいですね僕は。
ああそうなんですか。
ちょっとなんか筐体の大きさとかちょっと家に欲しいなみたいな。
今回は
5万6000円かみたいな。
またどっかで買えたらいいなみたいな。
いやワンチャン別に買えるけどなと。
いや今日買ってもいいやみたいな。
でただなんか今日その筐体のなんかちゃんとした中身のやつとか、液晶は何使ってるとかそういうのをちゃんと詳しく知りたかったんで。そうなんだと思って。でなんかいろいろ中身聞いたら、はい、これ多分中身の基盤変えるだけで全部他のやつ利用できるなみたいな。悪い考えをして。
はいはいはいはい。
そう。
確かにね、まあそうか。
なんかあの形で。あとあの形でプレスボー入れたらマジで面白そうよくないですか。なんか昔憧れまでさ、ゲーセンのあの筐体家にあるみたいな。
ああまあまあそうですね。
そうあのサイズ感もちょうどいいし、
ね、なんかね、うん、そう、まあ、一応そういうのが あったんですね。そういう
なんか僕はなんか本当一日なんかゲームのことをなんかよく言ったんですよ、見たりとか、
うん、
まあ、2日目ではそんな見るものがないっていうか、まあ、見たいものが結構かぶってる時間が多かったんで、まあ、
正直見るものなくても全然楽しめる、ね、
まあ、そう楽しみ方が人とあれだから、アキロ君みたいにも追いかけるのもいいし、僕もブラブラで、ね、いろんななんかやってるのも楽しかったんで、
う
ん、
全然そのノープランでも楽しめるし、ガッチガチに決めても楽しめるっていう、
そう
2つの楽しみ方が、ね、全然あるんで、
ぜひ
待ち合わせ
なんか、まあ、なんかまあ、徳島観光大使かお前
中村恵里子みたいなポジションでね、全然いいですけど、うん、まあそんな、あゆみさんのサイン会ね、足を運んだわけですけども、僕はなんかこう美少女ゲームのね、いろいろ展示がされてたり、撮影 OK だったんでちょこちょこ撮影しながらムランさんに報告 してねあこのエロゲーアンズミツさん出てますよみたいなそういうのがありつつ、サイン会で並ぶんですけど、列形成されてて、列形成された時にあんまりね整理番号関係なさそうだったんで、
うん、
早いもん勝ちで、ちょっと
そうなんだ、あんまりじゃあ、うん、意味なかったんで整理番号が
そうですね、5番だったんですけどね、
そう
でも結局3番目ぐらいで
早いじゃん、
それでも早かったっていう でそう並んでたら、なんていうかね、壁があってその向こう側に仕切りが壁で仕切られててカーテンがあったんで、あ、控え室あるんだ後ろにって思いながら、
ああ、まあまあそうでしょうね、あの場所でした。
で、控え室のカーテンからひょっこり顔を出すあゆみさんって見てたら、おーい、あゆみさんやって思いながらね、でサイン会に行った、サイン会僕の番ですよ、 CD にサイン書いてもらおうと思って、うん、まあ、色紙かサイン、色紙かあゆみさん関連のものかどっちかっていうのを選べるんですけど、でじゃあ関連した CD を買ったんで、その CD にサインしてもらおうと思って、で CD にサインしてもらおうと思って、あの紙に書いてほしい名前とか書いておくんですね、事前にね、
うん、で、まあ、定番ですよね、
定番のね、それ見た時に、あ、いつもどうもって言われて、あ、覚えてくれてるんだって。
ああ、じゃあちゃんとラジオに、あ、やったね、認知もらえたね、
認知もら
え
ましたね。で、あの リップとかくれてましたよねって言って、なかなかお返事 できませんけどごめんなさいねみたいな。い
や全然一番上がるとこじゃないですか、
え、全然
げっぱなしです、
全然いいんですよそんな別にっていうのでエレガントナノマシンさんへって書いて、で、
いやいや、
町遊びのソが抜けそうになって、町やびになって、あー、ソ抜けちゃったどうしようかなみたいな。ある意味レアですねっていう、いう話をしつつ、あゆみさんのサインをいただきまして、早々にその場を立ち去るっていうね。いや、この後なんか、その、なんだっけな、なんか、その後トークショーみたいなのもあったんですけど、なんだっけな、ルイは友を呼ぶ
動
画、人、10周年かなんかで、
そういうの、
そのプロデューサーと、トークするみたいなのがあったんですけど、それは見ずに。な、時間があったらね、うん、それ見てもいいかなぐらいの、だから選択肢がいっぱいありますね、やっぱワーチャスが、
う
ん、それで、あのちょっと伊沢美香子さんのために早々と立ち去りまして、それであのゲームクリエイタートークショーをちょっと横目に、抜けて伊沢さんのとこ行ったんですけど、
うん、
クリエイタートークショーは見てないですか。
クリエイタートークショーがですね、あれですね、ゲームクリエイタートークショーは時間が13時からですね。その時間はあの、うん、こっちもトークショーやってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、でもそもそもそのトークショーが聞きたくて。
ああ。
そうそうそう。
選手の
が結構今回出たあのまああのそのサイクロプスアスリートゲーミングスのドグラス選手なんですけど、結構、うん、結構個人的に選手として好きで、
うん、
結構個人配信とかを見てるんで、そうちゃんと話聞こうかなと。
ああ、なるほど。
うん。あとなんか喋りうまいんで、なんか面白い。はい、人なんで基本的に、そうそうそう、なんでだから、まあ、今回はでも、まあ、そのあそこの時間が被りまくってて他のやつはほとんど見てないけど、
ああなるほど、
はいはい、
まあまあまあ、うん、そっちも被りがあったという、
うん、
ですね。であとマッチレポっていう徳島新聞の号外がね配られてたんで、うん、これもちょっともらいつつ、さっきのあゆみさんのライブは一日駅長のやつがね、
うん、
書かれてたんですけど、なんかあゆみさんのライブで僕映っちゃって
それまたフリソに、
またフリー素材だフリー素材になってる、
沼津に続き徳島のフリソになって
ファミマに続きね、フリソになっちゃってびっくりしつつ、あの伊沢さんの列に並んだんです。待機列もねそんなね、まだその列形成とかもしてない状態で、あのわらわらたむろしつつぐらいの感じだったんですけど、うんうん、そこであの伊沢美香子さんがもう すでにスタンバってて、
あ、もういるんだ、
もう飯食って パンを食ってるパンをもぐもぐしながらずっと座って、
パン食ってもいいでしょ、
あとゴゴティーのレモンをね飲みながら、
そんなさ、あの、サファリパークじゃないんだから、僕パン食うんだみたいなことないでしょ
アイドルトイレ行かないでしょみたいな、
そうそうそう、珍獣じゃないんだけど、
すごい、もうそういうのを見て、ああ伊沢さんいるっていうね、のがあったんですけども、でそのなんか整理番号関係ないんで列ここから列しましょうかっていう感じになんか言い出して、
うん、
でここから列しましょうかのここの部分が僕だったんですよ、
ここ
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 9あれさっき1番もらった人どこだろうって思う申し訳なさげに僕はちょっと一番前になっちゃったんですけどね、で2列に形成するみたいな感じで、で隣の人にちょっと1番え行きますって譲ったら、
うん、
いや大丈夫ですよ、うん、どうぞ行ってくださいって言われて
大丈夫です大丈夫です、
って、で僕は僕でちょっと初めての1番なんですけどって
怖 心の準備ができてない、
心の準備がちょっと待ってくださいってでそんな
ドキがムネムネ
でだいぶそれで列が並び出した時に遅れて一番整理番号一番の女の子がやってきて、
はいはいはい、
僕に話しかけるわけですよ。はい、あれこれって整理番号どうなりましたって、なんか関係なくなったみたいですよって僕が言って、って、はい、なってましたけどね。やっぱそう残酷だなって思いながら。
でもその子に譲ってあげればよかったじゃん。
まあそうか、
自分が並び直して
そうか
いやそうですそれでいやそこがもうないで、結構一番ちょっと一番ええって思ってるけどやっぱり一番が良かったね。
もう本当になんかそうね、そういうとこあるね、ありますね、そういうとこあるよね
自己嫌出ちゃったね、自己嫌
出ちゃったね。その後だって伊沢美賀子の写真撮るの分かってたでなんか写真の撮り方が前はなんかこう横のすっごい並んでる列のところに誰が一番かとか分かんない感じで、
だからあの写真に一番前だったのか、うわそういうことか、うわあの写真なんで前なんだろう、
なんで俺一番前で、なんかね伊沢さんがね写真撮りますって言って前僕の目の前に行って、で昨日の写真はいや皆さん笑ってなかったんで皆さん笑ってくださいねって言われてもうじゃあ僕も満面の笑みでスマイルしなきゃって思ってにこやかにガーって写真撮りましたけど、そうしただ
から本当にすげえ一番近くの場所に写真撮ったのか、
そう伊沢美香子と至近距離で写真撮ったっていう、
いやいやよかったじゃないですか、
一番前で写真撮って、でそれで、それが挙げられたのが4時ぐらいか、まあまあまあ、後で話しますわそれはであれだ、それで写真撮った後サイン会に移りますって感じ でサイン会に移って、伊沢美香子さんとおしゃべりして、でなんかエレガントナノマシンですって言ったら、ああなんかリップくれたりしてましたねみたいな、昨日リップとかくれましたねもうあゆみさんと同じパターンだなちょっと あったけど、はいそうなんですっていうね、なんかこう、まあ、焼き鳥イベント以来ですねって、ああそういえばそうですねみたいな感じの、もうほとんどイベントのこと忘れてそうだなこいつみたいなこいつ
そうでしょ、
まあまあそうですけどね、
そうでしょ、伊沢美和子のイベントじゃないんだ
から、そうですね、ゲストだったもんガッガッのゲストで、ちなみにあそうだ、でエレガントナノマシンって書いたんですけど、なんかこう伊沢さんはちょっと長いんで省略させてくださいね、ナノマシンさんでいいですかって言われたんで、はいそうで、じゃあいいですって言ったんですけどよくよく考えたら朝焼けのトワイライトスナイパーさんでフルネームで書かれてるんですよサインもらって前日に、
そうなんだ、そうなんだ、
前日にサインもらって長い名前なのにさ
あれじゃない、あいつが不責任になったことによっても長いじゃない、やめようっていう発動したんじゃない
か、だそう読まれてるか読まれてないかの差だなこれはっていうのをちょっと痛感しましたね、普段メールが読まれたか読まれてないかの差だこれは、
多分それですよ、お前貢献してるやつが長い名前ダメだぞと、
ダメだぞと、もう貢献しろよ、ふわさたにメール送れよと、
そうそう、言われたんですよ、ね、
そうだ、そうだ、ちょっと今後からちょっと送らせていただきます伊沢さんって感じでね、まあ、そう送る気ないんだよな本当に、諏訪田中がちょっとでかすぎてみんなそっちの方でメール送ってでしょって思いながら
逆にあるんじゃない、まあ、分かんないけど、
まあ、そこ狭き門をくぐり抜けていくかかななんて思いながら、まあ、サイン書いてる時にね、ちなみに私のこと どこで知ったんですかみたいなこと言われて、とっさに出たのが僕が本当はバルキリードライブだったんですけど、とっさに出たのがガブリルドロップアウトの犬ですねって言っちゃってそこですかって言われてでもまあまあそことふわさたとかだいたいそこら辺なんですけどみたいな話して、でその犬を描いてくれました伊沢さんが、犬とその犬がいつもあの大空直美演じるサターニャの持ってるメロンパンを取りに来るっていう設定だったんで、そのメロンパンと犬を絵で描いてくれて、そのサインの横に、
よかったじゃないですか、
すごいサービス精神のある方だなっていう、伊沢さんのことをそれでねもらってありがたいなって思って、そのまま鬼滅の刃に向かいました
それが一番大変な、そういうの
アベマでもう配信中だどうしようみたいな、
そう
2時過ぎてますだからね、そこの時点でもうなんかもう立ち見でギリ見れたなっていうぐらいの状況だった
んですけど、まあ僕すごかったもんな、
これなんていうか賞賛があったというわけでもないんですけど、これはなんか最後まで残るやつはいねえなっていう、そう、
ああそうなんだ、
最後までこんな状態になるわけがないっていう風に、もっと増えるわけがないなって思って、これから減る一方じゃ、うん、なんじゃないかっていう風なことをちょっと思って、だって立ちっぱなしだし、うん、
まあ疲れるよね、
ずっとトイレも行きたいだろうしね、みんなっていうのもあって、うん、まあ前の方で、アベマの方はいいや、公開録音が僕は見れたらいいんだって思ったから、ちょっと粘りましたけどね、粘ったら座れるとこまで行けたっていうね、
うん、よかったじゃん、
すごく良かったですけど、まあそのアベマの鬼滅テレビっていうのでね、皆さんあの会場の様子は見れたと思うんでね、ま
あ、そうなんだ、それビデオでも見れるのかな、
ビデオで多分見れるんじゃないですか、若干その会場の様子は見れたと思うんで、まあそこら辺はね、皆さんおいおい見ていただけたらなと思いながら、でまあその会場で、会場でしか見れない部分っていうのが なんかあったというか、
放送に載ってない部分もある、
放送に載ってない、やっぱカメラがそのあ、まあそのね、画面を映してたりとかしてたら、そうなんかキャストの発表とかをねしてたんですよね、鬼のこれから出るキャストの発表だとかをやってるところで、花屋さんと下野さんが寝そべって見るっていうね
あ、そういうね、あ、やっぱある
のをやってたんで、そこはもう会場でしか、僕らが会場にいるから見れたみたいなね、とこがあったなって。だからその長机を画面の横に置いてるんで、そっからだと覗き込めないから画面が、
うん、
だから地面に寝っ転がって見るっていうスタイルを花江さんがやっててね、花江さんと島本がっていうのがねあったり したんですけど、まあそんなで公開録音とかで並んでて、並んでる間に僕はもうスマホとかを常にいじりながらなんかこういろいろ情報収集とかをねしたり、 LINE にいや伊沢さんからもらったぞっていうのをツイッターに上げてたりとかねしたりしてたわけなんですけどね。でそんなこんなで伊沢さんの列がその時に上げられたわけですね、鬼滅が始まる前ぐらいですかね、公開録音が始まる前ぐらいに、あ、公開録音、
画像があって
、あ、そうだ、その前にあれだ、なんだっけな、その鬼滅テレビと鬼滅の刃の公開録音の間に1時間だけなんかよくわかんないのが挟まってたみたいなね、
よくわかんないよって、
僕がよくわかんないやつだったんですけど、
よくわかんないイベントないよ、
そんな、そうですね、僕がよくわかってなかったイベントだったんですけど、
な
んだっけ、
アニメのね、
アニメのなんかロードエルメロイかなんか、ロードエルメロ2000次元簿っていうのがあって、これあのフェイトの、フェイトグランドオーダーで今なんかコラボしてたりとかね、
あ、そうなんだ、
してるみたいなので、そういうフェイト関連の作品だったっていうね、
うん、
だから列減らねえんだ、なるほどな、あんまり列減ってないみたいな、
あ、まあそうですよね、
うん、のがあって、で出てきたのが、青木エイって人と加藤さん、加藤誠さんって方とかがね来て、誰だろうって思ってたら、青木エイってそもそも、監督さんで、今回はなんか制作総指揮みたいな感じのところにいたんですけど、総監督みたいな感じで、その青木エイさんってアルドノアゼロの人だって、アルドノアゼロの監督って思ったのと、あと加藤誠さんって人はやがて君になるの監督だったっていう、
あ、
割とでかいビッグデビューを着てるっていう、
ああスタッフだと言ってもちゃんとそこそこの人が来て
た、ね、そうです、スタッフトークショーみたいな感じだったんですけど、割とすごい偉い人来てたなっていう、後でのいろいろ話を聞いていくうちに知るっていうね、トークを聞いてるうちに、あれ加藤さんってそうか、やがて君になるのラジオ出てたぞっていうとか思いながらね、ことぶき美奈子と高田裕樹と喋ってたやつだってラジオで、なるほどね、思ったりとかして、そういう、まあ、ちょっと分かんないながらね聞いたりしてね、それで、でその後鬼滅ラジオですよ、こう、あ、鬼滅ラジオじゃない、伊沢美香子の伊沢美香子 もう話がごっちゃごちゃしてますね、
あっち行ったらこっち行った
り、ごめんなさいね、なんかこうここら辺もう自分の中の頭のタイムラインがごちゃごちゃになっててなんかこうそれで伊沢美穂子さんがね写真を上げてましたね、列の並んでるところで、僕がこう満面のやつをやってるのをムランさんが気持ち悪いなっていう感じになってましたよで、なんていうかね、まあすごいなんかこう個人的にはもう あの写真一枚で爆笑レベルですけどね、めちゃめちゃ面白いの撮れちゃったなっていう感覚だったんですけど、それで会ったことないフォロワーさんの人がエレガントナノマシンさんが映ってるみたいなことを 2,3 人ぐらいちらほら書いててえ、なんで俺の顔知ってんだろうって思ったら、うん、ファミマだっていう、
ああ、まあ一回
顔バレして、はい、そこから足つくもんだっていうびっくりしましたよね、そういうなんていうか ファミマで一回フリー素材になった弊害がここに来たかと。
ファミマリスクは考えなか
った。ファミマのちょっとリスクがちょっとここで来て、ああなるほどねと、よくあんなんで顔認知するもんだなっていうのは僕は逆に驚きですけどね。オタクの顔ってそんな覚えないでしょう。
まあ覚えないですよね。
ねえ、僕だって。僕だって覚えないですよ。あの僕だって顔をなかなか覚えないタイプですよ。もう 4,5 回会わないと覚えられません。僕オタクの顔本当だから毎回名乗ってほしいぐらいです。なんだったら本当にもう、ね、そんなよく覚えてんなみんななんて思いながら驚きながらもうそのね、そういうツイートを見たりして、ファミマすげえなっていうのを改めて思いましたね。ここ町遊び来てファミマの影響力すごかったんだっていう。そんなこんなでね、鬼滅ラジオなんですけど、本編僕の本日のメインディッシュですよ。メールも送ったしどうだろうって言って鬼滅ラジオ読まれたらいいななんて思いながらこう聞いてたんですけどね、これがねもう早々にネタバレしますけど、読まれて手を挙げる人が一人もいなかった。
あ、そうなの。
そうです。
じゃあ来てないってこと。みんな
誰も来てない。そうね。ていうか誰かいますかみたいなのもないし、なんだ
った。じゃあ全然なかった。
ステージ側から
そういう空気じゃない。そういう空気じゃなかった。
うん、でも絶対手挙げたら絶対注目してもらえそうだなって、ま、周り見渡したりとか何回かしててましたから、あのメールが読むためにみんな、うん、キャストみんながこれはちょっとどうなのって思いましたよね。
まあでもそういうラジオじゃないですよっていうことなのか、
なんだろう、公開録音っていうぐらいだからそれぐらいの盛り上がりがあってもいいかなと思うんですよね。
でも実際会場で読まれた人いたの？
分かんないです。それ
が分かんないです。だから実際いなかったんじゃない？誰も。
誰も、そうですね。誰もいなかったっていう。
可能性もあるってワンチャンある。
ちょっとやらかしたなっていうか。
いや、単純にいなかっただけなん
よ。どうなのって思いますよね、これに関しては。
いやいやいや、それはまあ、うん、ね、あれなの。
まあまあまあ。まあまあまあ、そんなね、ちょっと思ったりしつつなんですけども。でこれで鬼滅ラジオ終わって僕の中ではこれで、町遊びは終了なんですけど
町遊びは終了。
まあまあまあ、ね、まあ、メインが終わっちゃったんで燃え尽きたところはちょっとありつつもね、あとまたこの後にスナイパーさんとかってそうあって、もう僕は暇なんでっていうのでいろんな人と会ったりして、で約束の場所へ向かいましたよ。
約束の場所ね。
約束の地へまた、はいはい、あそこでまた合流しましょうみたいな、あのワンピースの2年後に会おうみたいな感じのああいう感じで例の場所で、行って、
ワンピースの2年後には知らないけどな俺。
ああなるほど。だから例の場所で会ってみんなで、うん、ワイワイ飲み明かしましたとさっていう感じなんですよね。
あ、いや楽しそうだな。楽しそうでよかったじゃないですか。
しましたね。4日5日で2日目の待ち合わせですけどね、はいはい、でこれであのこの後、酔っ払いながら、一応ね終電で帰って。
あ、ちゃんと帰れたんですね。よかった。
ちょっと帰りました。ちょっと帰りました。
楽しすぎて終電が早かったんでね、ホテルまでのね、あとはなんか珍しく酔っ払ってるから、乗り過ごすとかもあります
。乗り過ごしもなんとか
もうなんと怖いよね。
そうですね、
怖いですよね。
ちょっと怖かったんでね、なんか降りる時間とかもちゃんと見つつね。
あ、いや、それならよかった。いや、じゃあ僕がその、ね、あの帰ってる間にそういうことがあってよかったじゃないですか。
よかったです。なんかまあ僕がこう、ね、帰ってる間に他のみんなは駅前の道の裏でラーメン食ってたらしいですけど、
ああ
羨ましいななんて。
まあまあね、まあ、まあ、あれですよ、反省と教訓で本当にある時はもっと早めにホテルを取りましょう。
そうですね、もっとホテルを取ろうという結論、うん、来年こそ。
そう、
来年も行きますよきっと。やるんだったら
来年も行くか。今年の秋でもいいんじゃないですか。
今年の秋もね、まあまあまあいいんですけどね。まあそんなこんなで、で次が3日目、僕だけが知る3日目ですよね。
そうそうそう、
これはね特にでもね
なんか暇そうだったっていう。
だいぶ暇でしたね。
ツイッター見たら、なんか実は3日目ってほとんどコンテンツもないんですよ。
そうなんですね。コンテンツもそう、
薄だって昼で終わりでしょ実際。
そうですそうです。
うん、
だからまあ 3時には終わったみたいなね。
なんか雨で開会、あの閉会式が、 あの商店街の方になった、
商店街の方になった。でももともとでもアーケードで閉会式っていうのはもうパンフレットにすでに書かれてたんですよね。
ああそうなんだ。
だから別にまあ閉会式あーアーケードでやるんだみたいなぐらいですだったんですけど、でそれであれですね、まあまあ特に見るもんもなく、まあ青いエール見れたらいいかぐらいだったんで、うんうん、一目見れたらいいかなぐらいだったんで、とりあえずなゆっくりゆっくり朝起きて8時ぐらいですかね、
うん、遅
いですよ。全然8時から飯食って
でもういやいやチェックアウト、チェックアウト9時とかそれぐらい、
そうですそうです。で着いたの10時ぐらいですよ。でもうすでになんかマウスブースのところで近くでもう いつもの面々がいたんでスネーパーさん関連のねマリンカファンがね、マリンカのサインはいつだろうって待機しながら、
うんうん、
ずっといたんで、じゃあまあここに僕もいようかなって思ってマウスブースにいての近くにいてマリンカのサインを貼るって貼り込むっていうね、
アブデカバリの張り込み
よ。河野マリカですよ。マリンカって言ってちょっと今は分かんないかったかもしれませんけど、分かんない人もいたかもしれませんけど、
いや分かるでしょ。
河野マリカさんですよ、ゴージャスさんと YouTube やってる人ですよっていう、そうそうそうです。その人がね、サイン会あるかなって思いながらこう待機してたら、あれですよ、さ初めにどっちだったかな今タイムラインをさ登りながら、木島隆一さんのサインを始めますって言い出して、僕その時は木島隆一さんって誰ってちょっと思って、うん、存じ上げてます遠野さん。
いや僕は全然今ピンとこないですよ。
ピンとこないですか、うん、で誰ですかってちょっと聞いちゃって、存じ上げないですけど、申し訳ないですけど存じ上げないですけど誰ですかみたいな感じのことをちょっとマリンカファンにね、言ったら、今だとヒプノシスマイクとか出てますよとか言われて、
あ
ヒプマイ見てる見てるって思ってチェックしてるしてるって、なんだったら僕ちょっと1日目の時にトモさんとね、に言ったんですけど、心の中の乙女がいて、僕は僕の心の中の乙女は木村すばるのが好きで、ちょっと木村すばるが好きで、木村すばるの TikTok を見るためにちょっとアプリ取ろうかなぐらいの
ファン、
ちょっとねファン、ちょっとそういうぐらいのね、もう木村すばるちょっとね
がお見合い千秋もその時もそうだけど、意外とファンになるとそこまで手を出して
そうファンになりそうだったっていうね。でもまあまあまだ TikTok は入れてないですけどでまあまあそういうのがね あったりして、でヒプノシスマイクはチェックしてるなっていう感じで、では誰だろうって思って、ヒプノシスマイク木島とかで検索して木島隆一さんは摩天楼っていうグループのホストの人なんだっていうのが分かったんでじゃあそこの話をできればいいかなって思って、サインをね、もらおうと思って、
結局並んだんだ、
並んで、で関連商品っていうのが、うん、ヒプノシスマイクの CD があればよかったんですけど、うん、木島さんが出てない CD が置かれてて残り1点だったっていうので僕はそれ
マウスだから OK っていう、
マウスだから OK なのかななんて思いながらそれはさすがに僕は買えないなって思って買わなかったんですけど、一緒に並んでた、マリンカファンの人でジャンクさんって方がね、いらっしゃって、その人は CD 買って、CD じゃないんですけど自由帳にねサインを集、うん、マウス声優のサインをかき集めてる
謎の活動してらっしゃる、
ね、夏の活動ね、農協帳だみたいな感じでサイン農協帳みたいなことをね、集めたりする、そこに書いてくださいみたいな感じでね、木島さんに書いてもらうみたいなことをしてたわけなんですけど、そのジャンクさんが書いてて、でよかったら CD にも書きますよっていうので2つサインもらうっていう、
うん、
ことをなんかジャンクさんやられてて、まあその木島さんがいい人だなっていうのはすごく伝わりましたね、その一連の対応だけで、でまあそので最後握手とかもねしてもらってたりして、で僕もね並んで木島さんのとこに、でヒプノシスマイク聞いてますって言って、すごいですよね、ジブラさんに曲提供してもらったりして、なんかすごいなっていう話とかをして振って、でラップとか聞かれてるんですかって言われては、僕はライムスターとかを聞いて、ね、僕エレガントナノマシンはねライムスターとか聞いてるんですけどねっていう、ね、感じで、木島さんってなんか聞かれて、普段ラップとか聞かれるんですかって言ったら、僕何も全然聞かないんですよって、だから頑張ってめちゃめちゃ苦労して頑張ってますみたいな感じで、じゃあ応援してますっていう一連のね、一応その様になったなっていう、サイン会として
合格点だなみたいな、合格点
自分の中で、まあまあ、しかもだからその町遊び そのマウス動物園っていう自由帳があったんですよね、そこにそれ買ってサインを もらおうっていうことにしたんですけど、僕は自由帳500円なんですよね。500円でサインって安くないですか。
まあまあね、前回の放送で言うと値段じゃないですよ。
値段じゃないんですけど、まあ、いわゆる私物サインの権利をもらえるわけですよね。500円でその権利が買えるってちょっと破格すぎるなっていうのはちょっと思っちゃいました。どの声優にもちょっとこれは有効に なるだろうけど、ってちょっと待ち遊びすげえなっていう話です。夢がありますよ皆さん、あのよかったらマウスプロモーションの声優さんが好きな方はちょっとよかったらっていう。でそのあよっしゃ木島さんのサインだみたいな感じで、あの木島さんもあんまよく分かってなかったけど木島さんのサインだみたいな感じのねこれから知っていこうみたいな感じで思ったら、この前アニメイレブン出てましたね。
ああ出てたね
うわ出てるって思ったり。
あ出てたね
そうなんですよ、
言われてる記事とか出てたっ
すね。出てましたねアニメイレブン出てたなって。
出てたね、
あこの人サイン持ってるってなっちゃって、ちょっと身近に感じちゃいましたね。なんかあとなんかこう今度声優アニメディアの裏表紙がヒプノシスマイクで、そこに木島さんも映ってて、おお知ってるっていう
何やその
反応。すごいすごいね、これからちょっと僕推しがちょっと若干気になる人が増えたみたいなね、まあまあ、感じですかね。
いいことです。
だんだん増やして、こういう街遊びをきっかけに増えていくっていうね、いい話ですね、うん、でまあそんな木島さんのいいエピソードっていうのがもう一つあって、なんだっけな、そのフォロワーじゃないんですけどちょっとタイムラインで流れてきたんですけど、街遊び終わってから飛行機乗ったら隣が木島さんだったっていうエピソード。
まあありそうだな、そうだった飛行機の本数少ないし同じ東京に帰るだったら、
でしかも木島さんが写真も OK で一緒に写真撮ってくれたっていうのを SNS に上げてる人がいて、
ああまあでもあれじゃないですか、その変な話ですけど、そういうことして、ちゃんとファン捕まえていく方がいいはいいですからね。
まあまあ、でもすごい、いい人なんだなっていうのがすごい
伝わった。まあ、だから、確かあれって同じ男性同士ですよね。
そうですね、男性同士です。
だから逆になんかいいんじゃない？それが例えば、千葉さんも女の子のファンにやっちゃったら、
あ
ってなるじゃん。男同士だから別に他の人が見ても女の子のファンが見ても、あ変なふうに思わないし。
ああなるほど。
それが逆にだってそうです。例えばそれがさ、
まあ、そうか、女性声優とツーショットだったら、嫌ですよね。確かにそういう SNS、
いや、まあ、例えば同じ、例えば分かんないけど、同じタイミングで例えばその島さんの隣の席がファンの女性で、じゃあファンの女性と写真撮りましたって言ったらちょっと違うじゃん。
ちょっと違いますね、意味合いが違
う、ね、男だからなんかファン男性だったから別に、うん、女性ファンの方もそんなに気にせずにみたいな。
ああ
だって同じ例えばファンで女性のファン、その女性のファンと写真撮ってさ、その女性のファンが写真あげたらさ、いや私もってなるじゃない。
あ確かに。
しあとは多分女の人の方がなんかなんでお前がみたいな感覚になるじゃないですか。でも男はそのことだから多分いいんだと思うね。あれ
確かに男だから、男と女だからちょっと問題があるっていうのは確かに、そう赤玉と博多大吉みたいなもんですよね。
だから逆に言うと女性声優さんも多分、同じ例えば乗ってて同じことがあって、多分男性のファンとは写真撮らないけど、女性だったら女性同士だったらまああれじゃないですか、あんまりね、
お
なんていうんでしょう、炎上にならないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそうなんかそこだからよかったんだよ、昨日男性同士だったから別に気にせずに。
ああいいですね。
だって自分がどの立場だったら嫌でしょ。
うん、まあ確かに、
ね、自分が好きな、そう好きな、ね、女性というか、たまたま隣に座った男性ファンと写真撮ってみたいな、
うん、
しかもそれで悠々と、ね、なんか SNS 上げちゃうみたいな
まあ嫌ですね。
うん、そう、うん、あれ俺木島さんなんかナイスプレイだなと思った。それはなんか逆にね、だから逆に言うと男性ファンもなんか気軽になんか声かけてもいいよっていう風に、だから男のただなんか男のファン、男なんかまあ男性でも男性性格好きな人いっぱいいるだろうし、
はいはいはい、
それでも声なんかでもやっぱり同性って声かけにくいじゃん。
まあ確かにそうですね。
だからでもそういうのも逆になんかオッケーだよみたいな、木島さんからのなんかオッケーサインみたいなのもなんか僕含んでるのかなみたいな。
はいはいはい、
うん、
いやいいですね、そう考えたらね。
あいつ好感度上げたなみたいな。
好感度爆上がりですよ。
そうだから、そう。
島由依さん、皆さんよかったら、ね、押していくのも悪くないじゃないですかねっていう感じで。で、その後で、まあ、青イエルも あったんですけど、ちょっと マリンカがまだサインないぞっていうので、警戒 してたんで、青イエルを諦めるっていう選択肢
に。
結局僕は青イエルを見なかったんですね、だから。で、マリンカのサインをちょっと粘りましたね。でそしたらなんか白い衣装、真っ白な服のちっこい女の子がこう現れててブースの方に、あれって思ったら大野優子さんでした。 で、小野優子さんサイン始めますって。なんか言う前からすごいざわざわ感すごかったですけどね。列も形成されてないのになんかもう列がこう作られようとしてたっていう。なんかこう、それで、まあ、それも並びました、僕は。
大野優子。結局
大野優子さんと。
で、結局
で、CD にね、CD 買ってね、サインをちょっともらったんですけど、これも大野優子さんに関しても。大野優子さんのサインって、ではこれね、やっぱネットにあげたら、そこそこ反応が来るよねっていう。
やだな。
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 やだやつだな。
やだやつだな。
でもまあ僕は大野さんには大野さんでちょっと言いたいこともあったんでね。
何文句
文句じゃないですけど、まあまあまあ僕なりの視点でちょっと大野さんにちょっとおしゃべりすることができたんでね。まあ高知から来たんですよっていう話をちょっと僕がフラッとして、そっから高知でアニメ探偵団ってラジオやってましたよねっていう、大野優子さんが。これ高知ローカルなんですよ。
高知ローカル、
高知ローカルでマウスの若手が喋る番組があったんですよ。
どんな事情なの。
なんかね、
誰が聞いてんの。
もともと水谷優子のアニメ探偵団2っていう番組があって、
あ、はいはい、
これが
それってでも全国、それ全国区ですよね。
いや、これ高知と和歌山でしかやってなかったんです。
あ、そうなんだ。
そうです。で、和歌山は30分番組で、高知は1時間番組なんですよ。
高知なんだろう、一体。
高知すっごい優遇されてる高知ローカルのアニメ探偵団っていう歴史のある番組があって、ね、ですねっていう。だから そういうのがあって、その水谷優子さんがパーソナリティ降板して、新たに、別物みたいな感じでアニメ探偵団3っていうのが始まって、
あ、まあまあまあ、
それで、はいはい、女性声優2人がパーソナリティでいろいろおしゃべりするみたいな番組になったんですよ、うん、で過去の歴代だったら山本彩乃さんがいたりとかして、うん、そこそこ知ってる人いるなって思いながら、だんだんなんか知名度のない人がない人がなんか若手がやるようになりだして、パーソナリティ、
まあ、新人を抜擢する番組だったね。
そうです。1年2年くらいで交代するようになって、ね、でもその過去の歴代の人を見てみると、高田裕樹もいたりして、
あ、じゃあやっぱ新人がしっかりやっていこうっていう、
そうです
ね、あるんだね。
パーソナリティを育成する感じなのかななんて思いながら、高田裕樹が高知ローカルで喋ってるってすっごくびっくりです
よ。わけわからんな。
びっくりですよ。
北九州ローカルならわかる。
四国でっていう、ね、
で
そんな流れがあって、大野優子さんもそういう歴代のパーソナリティの中の一人だったんですよ。
え、ちょっと待って、高知県はなあれなの、あれ青鬼とマウスどっち取るの。
分かんないです。
どっちに金払いたいの、なんか青鬼行ったりマウスに行ったり、どっち
よく分かんないです。
現地に来るのは青鬼に来るけど、なんか電波はマウスに金払いますみたいな、どっちなの。
マウスが電波ジャックしてるの。
そう、ちょっと高知はっきりした方がいいよ。
そうですね。まあそん
な、どっちに金流すか、
だからそういう経緯があって、僕は大野さんにアニメ探偵団ちょこちょこ聞いてましたみたいな感じよね。
まさか大野優子がもうそんな、あの番組聞いてるやついるんだみたいな。
そうです。
喋んないでください。まだ慣れてない頃だから、あんまり掘り下げないでください。
過去の汚点を掘り下げよう。
黒歴史を触ってくんなみたいな。すげえ思ってるかもしれない、
ね。でもあの番組終わっちゃいましたねって、ああ、そうなんですよ、終わっちゃいましたねっていうね、もう本当に歴史を幕閉じたんですよ、この前。
あ、そうなんだ。
そういうこと。あ、それも把握してるんだって思いながら。
でもやっぱ最初の番組とかって思い出あるのかな。
やっぱ思い出あったのかななんて
思い出があるのか、恨みがあって、あの番組も消えねえかなって思ってたから。
まあまあそういう話とかして、で他にもそれ以来いろんな大野さんのラジオ聞いてるんですよみたいな話をちょっとして、うん、魔法少女サイトのラジオとかも聞いてましたしみたいなね。あってなんかこう、それでなんかもうパーソナリティとしてもっとうまく喋れるように頑張りますねみたいなこと言って、まあ自覚あるんだなってちょっと思っちゃいましたけど。
失礼だなお前。
失礼、ちょっと失礼なんです。まあまあまあね、そういう
ラジオおじさんパワハラだ。
ラジオおじさんパ
ワハラ。ラジオおじさんパワハラ。
でまあそんな大野さんとおしゃべりしたっていう話ですけどね。でこう、でもこの僕の前の人がファンレターも用意してて、
ああ、すげえ好き
だ。大野優子さんにファンレターを渡しながらサイン書いてもらうっていう。
いや、全然いいと思うよ。
ああ、ファンレターの受け渡しも OK なんだって思いながら。あ、そういう。
大野優子も多分、大野優子もそう思ってるよ。うん、多分ファンレター渡された次にパワハラ受けて嫌だなと思ってるよ。
僕は全然パワハラしてないんですけど。
パワハラでしょ。ラジオおじさんパワハラでしょ。過去のなんか初期やったフラフラした番組で喋られて、で今なんかメインパーソナリティやってんのがなんかちょっと軽くいじられ、ディスられ、
ディスってはね、僕直接言ってないからな。ディスったわけじゃないですから。
いやいや、周りくどくなん
んか言われて、
いや全然僕はそんなつもりはないですけど、
また王の優子お前のせいで体調崩すわ
俺のせい、
ま また休みだ、
俺のせいじゃあもう大野優子さんが体調崩した時は僕の方にバッシングメール送ってくれたらいいです
あと我ながら言ってて、お前は大野優子の何なんだっていう立場ね
そうですね、でももうでもそういう僕なりの切り口じゃないと喋れないことだったなって思ったんで、
ラジオがないとおしゃべりできないからね
そうですきっかけは全部ラジオから、
いや津波かっていうぐら
いでもうそんなそれぐらいなんでね、そんな大野優子さんとおしゃべりしたっていう貴重な体験もできたっていう3日目、
よかった
2日目で燃え尽きたはずがもう3日目もいいイベントがね続きましたねなんて感じで、
よかったね、
それでまあ、まあ、OEL は見れなかったけど。で、コードバイカーのサインも待機してたら、もう閉会式が始まるっていう感じになって、ああコスプレファッションショー、赤絨毯引いてたんで、アーケードの方に。
はいはいはい、
そこをなんかコスプレの人が通っていくみたいなんで、それで、その後閉会式みたいな感じだったんですけど、もうマリンカここ来ないんだったらコスプレをマリンカがしてるんじゃないかっていう風な、
それはないだ
ろ予想をなんかみんなしだして、バカじゃねえのって僕は思ってましたけど
結局サインもらえなかった、
サインは結局結論から言うともらえませんでした、
あのサイン会なかったんです
か、なかったです、で、あのそうなんですけど、でマリンカ閉会式出るのは分かってたんで、
うん、
これユーナのコスプレで、いたらどうしようみたいなもう大好きなマリンカファンのジャンクさんでね、さっき木島さんからサインを2個もらったっていう、でも
あのバカばっかりだな、
めちゃくちゃマリンカファンだからあのもう
期待しすぎだろ、
もうちょっと軽くディスりながらね、あのもう一回送りされたらいいのにねって徳島でみんな一回送りされたらいいのにユーダのコスプレしたマリンカにっていう風なね話をしてしながらね、まあ閉会式見てたら、閉会式見てたらなんかこうそれこそ、ちょうどあのコスプレイヤーさんが、待機して、レッドカーペットの入り口の狭間ぐらいに僕待機してたんですよ、みんなで、コスプレイヤーがいて ここからスタートしますよみたいな、歩きますよみたいな、歩いて、練り歩いて赤絨毯を練り歩いて、そこから、まあ、撮影 OK だったらしいんですけど、まあ、そんな撮影 OK なのは、まあ、してない、撮影はせずに、うん、僕は普通にこう閉会式いつかななんて思いながらどこでやるのかななんて思いながら、そのコスプレイヤーさんの待機してるところを、ね、見てたら青イエル見かけて
チラッと
チラッとチラッと、あれ青イエルが向こうの方行ってるみたいな、
最終的に見れてんじゃん青イエル
チラッと見えたから
チラッと見えて、
結局のところ良かった、あ相変わらず長袖に短パンだなっていう
それはそうですよ、これがマック
ス、青イエルスタイルで、いやこ手振ったらちょっと返してくれたりしてね、良かったなっていう、結局見れたからアウィエルも見れたから結果オーライなんですよね結果オーライだなって思いながら、でこれで閉会式が始まるっていうのが、こうコスプレイヤーさんが全員はけた後に、はけた後っていうか、まあ そこ前後しますけど、アウィエルを見かけた後ぐらいですかね、チラッと木島さんとかも見かけるっていうね、木島さんを見かけたり、江原優里と河野真理香が手をつないでちょっとどっか行こうとしてるみたいなのを見かけたりしてそれでまた、マリンカファンのジャンクさんが手つないでる、手握ってる、手握ってる
だからそいつなんだね、
いや熱狂的マリンカファンだからあ、やっぱマリンカファンの感じからするとそんな感じなんだって、そういう温度感なんだっていう、まあちょっと学びましたね僕こっちでは。
待って、コウロマリカはなんかあれ貴重ななんか動物とかな、別々のなんかそういう、
まあある意味
行動するために貴重ななんかあるの、
ある意味マウス動物園ですからね。
まあ言うてね誰がうまいこと言って
だからまあそんなマリンカファンからすればね、本当に一回すれ違ったりも してますからね、この閉会式どこだろうの間にすぐそういうマリンカさんとの至近距離での接近があったりとかもしつつね、まあで閉会式なんですけど、コスプレイヤーさんがもう出揃った後にお立ち台みたいなのをちょっとスタッフのみな人がこう持ってき出して、
はい、
どこでやるんだどこなんだって思って、もうそう思ったらすぐ近くでしたね、もうその赤絨毯の入り口でもうお立ち台をボンと立てて、だからもうそこからもうわらわらわらってみんながこう詰めかけてきて、で結局のところ僕は真横から見るっていう感じで、
うん、
めちゃめちゃ近くで見れましたね。しかも真横で座るもんだから、
うん、
お立ち台に立つわけです、その後皆さんが、
うんうん、
これ下手したらローアングルに近いぞって俺ローアングルおじさんになっちゃうぞってい
ろんなおじさんすげえ
ちょっとなりそう、ラジオおじさんが出たりとか、
ね、
ローアングルおじさんが出たりしてますけど、それぐらいの近い距離で、しかもあのカメラがちょっと近くにあって、うん、BS11 さんが、
あ、じゃあもしかしたらそっち、
あれアニゲイレブン
に下
手したら映るだと
映る
いやないと思いますけどね、さすがにオタクは映さないようになんか、
まあ、あのしてる気がします。ちゃんと僕毎週録画してるんで
映ったら教えてください。
見ときます、
BS11 さんがいたんでであの、街遊び最高みたいな感じの、感じのいただきましたみたいなBS11 さんがなんかカメラに向かってお願いしますみたいなことやってたん でそんな閉会式で、江原由衣さんとか、それこそ河野真理香さんとか大野優子さんも登壇されて、で最後の最後で中村江里子さんが来てってあ、そっか、最終日
確かに中村江里子見てないな、
見てない、そう、閉会式でようやく到着っていうね、中村江里子が、で中村江里子も見れたしっていうので、
そうか、中村江里子さん3日目になんかその後にイベントやってるん
でしょ。そう、江里子酒で乾杯っていうのが、
そうそうそう、それ合わせだったのか、
それ合わせですね、それで
昼間しっかり寝てこの後すげえ飲んでやろうみたいな、
ねえ
そんなことないと思いますけど、
まあまあないっすけどね。でそんなんで、まあ中村玲子さんも見えたし、なんか結局閉会式まで残っちゃったななんて。
ああ結構じゃあ一日本当にいたんだね。
いましたね。もう普通に雨がすっげえ降り出したら帰ってもいい感覚はあったんですけど、自分としては、
うん、
雨も割と降らずにポツポツはしてたんですけどね、ポツポツしてたら大野優子が現れた時に晴れたんですよね、サイン会してる時。大野優子晴れ女かなっていう、
分かんないけど
黄砂がほのかか大野優子かっていう雨やめーってなってましたね、
いやいやでもいや本当に丸々楽しみましたね、
丸々楽しみましたね今回、開会式から閉会式まで、
いやいいですね、
今までで一番長く楽しんだと思いますこれ。
いいじゃないですか、
夏遊びを存分に遊びましたね。
うん、
でこのあと車で帰ってたらすっげえ雨に降られたってね車内だったからよかったものの、
まあそれはね、あ、そうか、向こうは降ってたけどこっちは全然降ってなかったんで、帰ってくる
そうですね、
言うても僕も結構帰るのに時間かかったんで、
まあそういう待ち合わせでした、長々とね申し訳ない
です、長々と、いや楽しそうで何より、
でもまあね、そのいろいろね、この待ち遊びきっかけで、もっと好きになった人がいっぱいいた、
まあいいですねそういうのは、新しい、なかなかこう僕らもそうですけども、僕らもあれじゃないですか、うん、おじさんな上に解雇中なんで、なかなか新しいもの受け入れないじゃないですか意外と、
まあそうですね
だからなんかああいうとこで次のなんか次のコンテンツとかそういうきっかけがあってなんか新しいものに触れるといいかなみたいな、
うん、
ありますよねそういうのは、
まあそうですね、
うん、そうですね、
そうそう、なんか新しい発展とかありました、結局
別に
別なかったですか、
いや別になんかゴッドイーター3が楽しかったなっていうぐらい、
ああ
いやいや、はいはいはいはい、そういうことは、ね、ね、ああいう、ああ、なんか、あれ、てかそれでもあそこでなんかチラッとやって、ああなんかこういうゲームやんないけどやって楽しいんだからね、
モンハンみたいな感じですかあれって、ゴッドイーター
だからモンハンをやってないんで、
ああそうかそうかそうか、
そうなんですよ、だからモンハンをそのアキロ君の世代は多分モンハンをやってる頃の多分高校生でしょ、
うん、そうですね、
僕ほら年がね、あれちょっと離れてるから、その頃にも社会人だからモンハンなんてや PSP とかやんないから、
ああそうかそうか
そうそうそうそうそうそう、だからモンハンやったから、ああいうゲームって意外と、しかもなんかちょね、ネットワークで協力プレイとかできるんだったら楽しいな、
ああ確かにそう
っていうぐらいっていうぐらい
ああなるほど、そうですか、まあ、僕の場合はまあそれこそあゆみさんをさらにちょっとね、
まあまあ、
ちょっとあゆみ沼にサインをもらったからっていうのは
ある、ね、まあ、きっかけがねあるといいですよね、そういうのは、なんかいろんなものでもなんかまあそ本当にイベント的になんかなんかちゃんとっていうかなんか気合い入れなくても一日ブラブラしても楽しいんで、
全然そうですよね、もうなんだ、本当暇だったら献血行こうかぐらいだったけど今回も行けなかったっていう、うん、
まあまあ
ぐらいだった、
ね、今回ね、おかげさまでというか僕は本当に1日目が楽しかったな、
うん、ああそうですか、
1日目良かったですね本当。
どういうところですか。
いや、なんかやっぱりなんかその、なんて言うんでしょう、そんなにこう、まあ、最初ちょっとバタバタしてましたけど、まあ
そうですね、
なんかブラブラして、うん、なんかね、雰囲気、街の、ね、雰囲気もいいし、うん、なんかお酒も飲めるし、
ね、そうですね、それ、それが一番明かり見れたし。
そうそう、なんかね、なんか全体的に僕なんかそういうとこ、そんなにこう主とした目的がある感じで行ってないので、
ああまあまあそうですね、
まあまあそう、だからなんかして街の雰囲気で楽しいなっていう、ブラブラして、あとはなんかこう毎回街遊びに行って、まあ、キロ君と一緒に行くことによってなんか、ね、なんか普段出会えない人とちょっとなんかね、今回でもおしゃべりできたりとか、
はいはいはいはい、
っていうのがなんかそういうのがやっぱりなんて言うんでしょう、あのね、それこそ、まあ、もう10歳とか年が離れた若い子と共通の話題が通ってあることによって喋れるっていうのは、うん、なかなかね、こう社会人になるとそういう出会いがないんで、
う
ん、
そう
それはそれでまた楽しいじゃないですか。
いいですね。
相手はどう思ってるか知らないけど、
なんだこいつはみたいな思ってた、
なんだこいつはみたいな、なんだこいつは昼間から赤ら顔だし
酔っ払ってんな、
酔っ払ってるし、うん、いやでもそういうのはなんか、小川さんの回遊、その、なんか街遊びっていう感じよりは、なんか、イベントっていう感じで、なんかお祭りみたいな、地元のお祭りみたいな感じ
で、そう、ね。そう、本当に。だから、阿波踊りの次ですからね、街遊びが、
うん。
徳島は。
あとは、そう、あとはなんか、明る君みたいに、本当に僕が見たいとか好きな人が来るっていうよりは、
うん、
なんか僕は今、別に例えば見たいのもあるけど、まあ、最低見れなくてもいいんじゃないぐらいの感じ。
あ、まあまあまあ。
そうそうそう。
なるほど。まあ、無料だし、ねっていう。
そうそうそう、別に右に切ってるわけじゃないから、必死感ないし、
そうですね。
で、まあ、そうそう、あとはなんか別に、その、なんかサインが、明るくみたいなサインが欲しいとか、なんかそういうのが別にそんなにないから、
あ、
なんかチラッと、ああ、チラッと見れたらいいな、みたいな。ああ、見たらいいよ、みたいな。そうそうそう。そうそう。
そうですね。
だから。
うん、あ、ちなみに、あの、閉会式の後なんですけど、マウスブースにまだちょっとタムロをみんなしてて、
好きだな、みんな。
なんかあるんじゃないかって。
なんかあるんじゃないか、ワンチャンなんかあるんじゃないか。
で、思ってたら、大野優子さんと河野マリカさんがね、ブースに来て、うん、来たはいいものの、マウスのなやさん判断で。
うん、
皆さん、恨みっこなしで、今回はもう終わりですって。
あ、
なんもやりませんって。ないんかーいって。
まあまあまあ、
雨だからかなっていう。
まあでもね、そう、まあそういうのもそういうのもいいや
ん。
まあまあでも。今回はまあね、楽しめたそうでよかった
ね。そうです、そうです。
いやいや、
まあ、その後ね、あゆみさんの番組にメール送って読まれたりとかもしてますから、街遊びの感想、本当にもうそういう、それぐらいちょっと、まあ、あゆみさんのことをちょっと、もっともっと好きになったみたいなところありますね。
あ、いいですね。
もう沼にね、どっぷり、
あ、
なんていうんですかね。
あ、でも 僕もあれですよ、
はいはいはい、
あの金使ってないって聞いた、トークショー、あの読書とかのね、プレイ見せてもらったんで、
はいはいはい、
その後なんか選手2人でサイン会しますみたいな、でなんかこっち、敷地もこっちで用意してますんでみたいな言ったけど、うん、なんか当日そのチームの グッズにもサインしますよみたいな。
へ、
でじゃあまあ無視してもらったからちゃんと金払ってみたいなと思って T シャツ買って T シャツにサインして
もらって、もらったんですね、うん、結局サインは、
まあ、そうだからなんか無料でもらうのはあれだなと思って。
あ、確かに、まあ、
なんか私物に何でもサインしますよみたいな感じだったんで。
あ、はいはいはいはい、
そうするんだ。でもなんかね、それはちょっとなんか違うなと思って、
うん、
と思って一応そのサイクロプスチームの T シャツ買ったら、まあね、あの売り上げになるから、
うん、ああなるほど、
なんかそうそう、 T シャツ買ってサインしてもらって、なんかちょっとね、おしゃべりもできて、
ああいいですね。
そうそうそう、
まあまあまあ、そういう、
まあ、ただなんか、はい、その2人選手2人来られたんですけど、
はいはいはい、
なんか鉄拳の話だと思う。俺鉄拳のこと全然分かんないから、
ああ
そう、田中選手と土浦選手でどっちもサイン会して、
はいはいはい、
でもなんかそう、なんか対応は分かってるっぽくて、なんか、うんうん、鉄拳やってますよみたいな人はなんか田中選手とおしゃべりができてみたいな、
うん、
そうっていう感じだったんで、そうそうそう、それこそ僕はなんか土浦選手に、なんかそな2人ともなんか最初になんかゲームやってんのって、いやスト5やってますって言ったら、何キャラ使ってんのみたいな、
ほ
ー、そうで、そうそう、で結構でこれキャラ使っててみたいな、ああ、あの人と一緒じゃんみたいな、うん、そうそう、
あ、そう、
なんか喋れたんですけど、僕は僕でちょっとそういうの良かった、面白かったで、なんか、はい、結構サービス良くてサインもしてくれて、なんか写真も撮ってくれるみたいな、写真撮りましょうかみたいな、
マジで、そうそう、ああ、フリー素材みたいな、
でなんか広報の方も一緒に写真撮って、なんか一応広報の方がに、ま、声かけられてもらって、なんかこれツイッターに上げてもいいですかみたいな、うん、で OK の人はなんかツイッターも上げれるみたいな、
あ、
上げてくれるみたいな、
上げてないですか、トーンさん。
いや、僕はちょっとお断りしました、ね、そんないいんでっつって、大したことないんでっつって、難しいんで
そうですか。
ただなんか今日なんか写真撮りましょうかって言われて、その携帯渡してるのに写真を撮ってもらって、
うん、
まあまあいい思い出だな
と。ああ、本当にいい思い出ですね。
うん、そうそう、
うん、まあまあそんな、まあ、あと僕がもうここの街遊びで、またちょっと次街遊びまた来たらこの子は見ときたいなみたいな のまた増えましたね僕の中でも。
まあまあまあ、
村岡ひとみさんです。
なぜ
誰っていう誰って思う人が多数だと思いますけどね。
まあまあね、
あの e スポーツの実況してましたね。
はいはいはい、
あの
子ね、あの子選手すごい上手かったよ。
上手いっすよね。
上手い、うん、なんかね声優っていうかあの人なんかフリーのアナウンサーみたいな喋り方、
ね、そうですよね。全然達者な、うん、マルチな才能な人だなっていう。
なんか結構その、うん、その e スポーツ のステージ2回やって、うん、ドラゴンボールと鉄拳でやってたんですよ。
はいはいはい、
あの5年ちょっとここで、うん、でなんか結構もうあの結構なんかもうなんていう、僕もずっとこの見ててもう3回もう結局あのステージイベントとしてはもう3年目じゃないですか。
はいはい、
なんか分かっててなんか結構地元の徳島、まあもともとその鉄拳の、うん、まあ田中選手徳島の地元なん
で、ああはいはい、
でなんか地元のファンが来てて、
うん、
でなんか田中選手と対戦したい方ってもうすげえみんな手挙げて、なんかそういうのもなんか素人ね、つかも仕事素人さんも挙げて、うん、なんかちゃんとなんかプレイヤーネームとかあるんですかみたいな聞いたりとか、
お
なんか結構なんかそのお客様なんか慣れてるって、
はいはいはい、
なんか男の子でその田中選手のファンでもファンなんだろうなって男の子でなんか鉄拳やったことありますか、うん、みたいな、いや今日のために初代鉄拳やり込んできましたみたいな、意味ないですねちょっとなんかいじってて意味ないですよねみたいな、うん、結構普通になんか声優さんというよりはなんかああいうすげえバラエティーみたいな慣れてるのかなって。
そうですね、
そうそうそう、面白かったね、
面白い方だよなって思って、うん、でも3日目もモンストやってて、それで、
ああそう、ああそう、3日目モンストなんだよね、なんか結構ちゃんなんかすごい普通に喋る子なんだなってびっくりして、
これなんでっていうのがね、大喜利の時にステージにいたんですよね。
ああそう、
デシベルちゃんっていうのでやってて、
そうそう、
別にこれは本人もあのツイッターに書いてるんで、別にこれは SNS NG じゃないですけど、まあそのまあ、元々その大喜利イベントを客で見てた側が、ステージでやらせてくれっていう、
あそうだ、
集計をさせてくれっていうので、元々デシベルちゃんとかデシベルくんみたいな感じで、あのサイバーコネクト2の社員が、
う
ん、あの
あ前回そうだった
の、前回あの客の声を拾うっていうのをやってたんですよね、うん、あの声のデシベルで集計をするっていうのをやってたんですけど、それがまたその村岡さんがするっていう、前回、秋から、秋の待ち合わせから、
秋からですよね、そう
やってくれてるっていう話で、こわ村岡さんがいいキャラクターキャラだなっていうか、
なんか僕はちょっと僕の印象だと、なんかその声優さんというよりは、
うん、
なんか地元の FM とかをやってそうな感じの、
そうですね、
そう空気感だから、うん、なんか地元のイベント行くと大体会えるみたいな、うん、会えるっていうかいるよね、あの地元の FM で喋ってるあの子なの、
会いに行けるアナウンサーみたいな、
なんかでもそんな雰囲気、なんか声優さんっていう感じで、うん、なんか喋りが上手いからかも
しれない。全然そういう声優さんって雰囲気じゃなかったって、いい意味でね。
ない、そういい、だから自分なんか地元のタレントさんみたいな感じの空気感で喋ってて、
うんうん、そうですね。
なんか面白い、そうなんか面白いっていうか上手いっていうか何でもできるんだろうなみたいな。
本当もうちょっと気になってツイッターもフォローしちゃいましたからね。
ちょろいな。
ちょろいですね。でもなんかリプライ返してくれますからね。
まあまあまあ。
マジもうすごい
っていう感じはありましたね。
ぜひ今後とも応援よろしくお願いしますみたいな感じのこうツイッターでね、もう本当にいやいい子だなって思って、今度はもうあの見るもんがなかったら e スポーツに張り付こうかなぐらいの村岡さんを見に e スポーツ張り付いてもいいかなぐらいの、
まあまあそんな感じで、僕らの待ち遊びは終わりましたね。
終わりました。収穫がね、もう長々と喋ってきましたけども、うん、
いやいやいやいや、
そんな待ち遊びレポートでしたということで、エンディングいきますか。
行きましょう。
はい、こんなでございましたけどね、皆さんこれをどう思いながら聞いてるのか、1時間半ちょっと収録時間としては、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。
まあでも長ね、まあ明宏くんが3日間行ったんで、こんなもんは
密度が濃かったです
今回。まあまあそうですね、
さすがに。だってもう、いろんなね、もう なんだったらもう本当に途中からもう僕がもう SNS を頻繁に書くことで、このイベントに来てないやつを嫉妬させてやろうみたいなところがちょっとありましたね。
やだやだ、
みんな来ればいいのにないってくれ。こんなに面白いんだぜぐらいの魅力をアピールできたかなっていう。
面白いんだけど、なかなかね、こうあれなんだね、
地方
だね、行ってみないと分かんない
っていう感じです
よね、待ち遊びのイベント自体は。
もう映像とかじゃちょっと断片的すぎて伝わらないですよね。
なんか行ってみるは、僕もなんか疑心暗鬼というか、なんか、うん、ね、なんかちゃんと確定要素ってないじゃないですか、待ち遊びって。
そうですね、
誰が来るかも分かんないし、どんなイベントだかも分かんないけど、みたいなところが多いから、なんか普通のそのアニメとかゲームのイベントとは違って、
みんな遠征に躊躇するんですよね。
こう遠征っていうか、見返りじゃない、
ああ行く 行くからには
金払って行ったまでの効果あんのかみたいな。だって例えばライブとか、
そう
ですね、ライブとかそういうのって金払って行った効果って絶対あるじゃん。
ありますあります、
まあ、費用対効果っていうね、うん、ことも使いますけど、うん、街遊びって実際何か分かんないし、誰が来るかも分かんないし、
はいはいはい、
しかも誰が来るか分かんない状況の中でスケジュールがギリギリしか出ないから、
そうですね、
それより前にリスクを覚悟でホテルとか抑えなきゃいけないし、うん、しかも、ね、そこからプラス地方だっていうのもあるから、だって逆に例えばなんか東京でなんかイベントをやって楽しめなくても、はい、ね、僕らみたいに地方に住んでるのが東京に行ってなんか東京に行った時になんかあれやろうかなとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でも徳島ですよ
そうですね、
言うて
徳島、街遊び以外の楽しみがない、
言うてそうですよ、愛知大丈夫、僕が言いますけど徳島ですよ
まあまあまあまあまあ、まあ、
そうそうそう、ですからなんかそのリスクはでかいと思うんですね。やっぱ東京っていうのはやっぱ魅力あるし時間潰せる場所なんていっぱいあるから、うん、いいんだけど徳島ですからね、行って外れた時の外れ感の金のかかり感は、
うん、遠ければ遠いほどそうなりますよね。
わけぐんみたいにね、地元というか近い人はいいけど、
近いからこそ行けたみたいなとか感覚で、ね、なんかちょっと手軽な感覚で行けるんで、
そういうリスクリターンを考えるとなかなかなっていう人が多いかもしれない。
わかります。
一回行ってなんか自分なりの楽しみ方見つけて、なんか結局アニメのイベントとかって要はさ楽しみを与えられるじゃん。
そうですね。
勝手にその時間になれば。
はいはい。
まあ、そうじゃなくてなんか受動的に自分で今回このイベントって探して、うん、なんかネットとか見て例えばサイン会やるよとか、うん、あの人はここでなんかトークショー中にやるよとかっていうのを自分で見つけに行って自分の楽しみ方を見つければイベントだから。
そうですね。
それができればすごい楽しいよね。
自分なりの歩き方ってのがそれぞれあるんですよね。
そうそうそう
そうそうそうですよ。
だからそういう、うん、ねえ、だからそういうそれができれば楽しいけど、それができなかったらなんか無駄金払ったみたいな感覚になるかもしれない。
ああ、なんかこうね、一回来れば分かると思うんですよね、本当に。
そうそうそう。ね、ぜひぜひ猫さん。
ぜひ猫さん来てほしい。
ぜひ猫さん。
聞いてないな、多分聞いてないなこの番組。
ぜひ猫さん。はい。
月をね、僕らのね身内としてはね来てほしい。
あなたが一番来たいイベントはここにある。
今
なぜならあなたは FGO よりだいぶ課金してるから。
そうですね。FGO ユーザーとしてはやっぱこう。
そうですよ。本当にね、UFO テーブル好きな人は何やっても、まあ、フェイトのイベントとかにもあるんでね、ちょいちょい。
だまあ今回 UFO テーブル今後どうなるかだなっていう。
秋がないかもしれないからね。
ひょっとしたらね、ちょっと。
そう。
ちょっとまあまあまあ一応ね UFO テーブルの人は覗いても偉い人はいっぱいいるんでみたいな、なんとかアニプレックスの人とかもね。
でもメインが UFO テーブル会社だからね、そこは難しいの、まあ、実際今回でも、うん、まあ、UFO テーブルがああいうになって一部の、まあね、あの会社は手を引いてるわけですから実際。
まあまあ実際そうですね、
うん、
今後どうなるかですけど、まあ
そうですね、実際ね、うん、サイ・ゲームズ手引いてるし、
はいはい、
今回全く何もなかったしね、
それはそれでまたね別で穴埋めがあったりとかね、施設ですよね、
うん、まあでも言うてもあるその結局あそこに出店してるって言っとるけど、結局はスポンサーさんなわけだから、
はいはいはい、
サイ・ゲームスみたいにバカに金しかねえ会社なんかね、悪いがそういう金しかねえ会社なんかさ引かれたらやばいでしょ。
ああ確かに、
あの会社今金しかねえんだから
、ええ、痛かったですねサイ・ゲームが引いたのは。
うん、
確かに。
けど僕だって正直そのちょっと街遊びのことも考えながら、うん、その e スポーツのステージが毎回あるじゃないですか、
はいはいはい、
ワンチャンこの秋の時に、うん、この秋頃にグランブルファンタジー VS っていうゲームが出るんですよ、スカットゲームが、
はいはいはい、
それを秋に私有代とかねえかなって一瞬思ってたんですけど、
あこのまま
それだったら秋、そうそうそうそう、
下手したらないかもしれないっていう、
ないか、だからなんかちょうどねなんかみんなに触ってもらうのに、しかも今回そのグランブルファンタジーのタイトルをした格闘ゲームで初心者も多分やれますよみたいな内容でゲーム作るって言ってるので、ワンチャンああいうとこで集客って絶対あるじゃないですか、
うん、
言うてグラブルやってる人すごい多いし、
そうですね、
ってなったらそれも多分なくなっちゃうっぽいかなみたいな、
ちょっと
深い読みからすると、
うん、一つの大きなコンテンツが失う、
まあまあ金のデモとは正直サイ・ゲームスでかいですからね、
うん、
そうサイ・ゲームス本当にだからバンナムと組んでるけど、これで今格ゲー手出してるからアークシステムワークスとも組むようになると、どこねいろいろできそうな、ああいう街遊びでも今後なんか別にできそうなこともありそうなのになっていうタイミングでね、それこそ UFO テーブルがああいうことがあったんで、
はいはいはい、
そうそう、ちょっとその辺はどうなのかなと、
まあ確かに、
うん、
そうですね、僕はそのちょっとこれふざけた話なんですけど
はい、ふざけた話、
前もって前置きしてふざけた話だって言ってますけど、 あそこパラソルショップがいっぱいあった通りって、うん、あの木でできてるじゃないですか、
はいはい、
木でこうできてて、あそこってお金落としたら取れないなって思ったんですよ、
うんうん、
あそこに隠し財産があるんじゃないかと
何を言ってんの
近藤社長の隠し財産がマルサに、ここもマルサは気づかまいってマルサはここには気づかまいっていうね。いやこれはもう僕はもうあそこに小銭をたくさん隙間にこう小銭が落ち隠すことで所得隠しができるんじゃないかな
所得隠しが多く起きてるんじゃないか
僕はちょっとね睨んでますよ
あ、まあ、でもなんかそうやって考えるとパルソンショップも今回そんなになんか牛詰めじゃなかった、
なかったですね、ちょっとスカスカくらいですかね、ちょっと余裕
は多分影響あったんだろうな、
あったと思いますね。マウスショップがちょっと幅広めじゃねっていうぐらいだった
よ、ね、そう
若干、
あと全然関係ないけど2日目にアメバークがいなかった、
あいなかったっすか、
いなかった、俺もう一回こすって写真撮ってやろうと思ったけど、
うん、1日目だけだったんですかね、あれね、
アメバークをカバンに入れて持ち帰るっていう図で写真が撮りたかったな、あれ連れて帰っちゃうぞみたいな、
あれは景品だったんですかね、
いやあれは単に景品じゃない、あそこ置いてあるだけ、
ああ何だったんですかねアメバークもなんだろう、トイストーリーみたいに一人で歩きしたんですかね、
分かんない、あとそう分かんないけど、あの2日目に行ったらなんかこの2日目にもしいたらこれにつくつって人って いるんですかいないんですかってのもちょっと聞きたかったけど、うん、なんか我々みたいにあんなにテンションが写真撮ってるやつはあれでいいのかな、
あ確かに、まあまあそうです、
そう
実質声優って言ってね、
そうあれで、そう俺は演者だって言って写真撮って撮ってるからね、
撮ってますからね
、うん、だから
まあまあまあ今後の街遊びがどう発展していくのか、それとも衰退していくのか、
うん、だから本当にそこはなんか企業と、まあ、お金の話ですから、
ここが一つのターニングポイントに今後はなっていくんかなという、一つの転換期みたいな街遊び、
例えばなんか分かんないけど、うん、UFO テーブルがやらないっつっても、うん、まあ、費用対効果を考えてた徳島市側がやっちゃうとか、
やっちゃうとかね、あると思います。
でもやっちゃうときに、じゃあメインのリーダーがいなくなったときに体制が取れるのかとか、そういうところもですよね、問題は。
今回はだから いなかったからねみたいな、実質
で でも実質いなくてももう組み立てた状態で、ま
あ、組み立てた状態で、あいなかったからっていう、
出発してる状態で発覚してるから、やらざるをえなかったというわけじゃん。でも元のその例えばさ、組むときに、じゃあ今回例えば秋やりますっていう話を立ち上げてるとはもう思うんだけど、
秋はじゃあ誰が先導を取るのかっていう、
そう取るのかとか、例えばじゃあ本当に UFO テーブルさんとお付き合いはしたくないからやめましょうってなった時に、じゃあ周りのメーカーがとか徳島市側がどうしてもやりたいですという時に、じゃあ誰が守備とかの指示ができるの、誰がリーダーになるのっていうのはすごい今までやってきたこの積み重ねでもノウハウもあるだろうし、まあ、言うてそれを全部 UFO テーブルやったわけだから、
そうですよ、 UFO テーブルはなんやかんやね、うん、あの問題はありつつ功績はでかいですもんね、
う
ん、
そうだからね、それがねやるかやれないかっていう、そう真面目な話ですけど、
これは秋どうなることやら、まあこんなこと言ってもしょうがないな、もう10月になかったら僕はイヤホンズのライブに行きますっていうぐらいの感覚でね思っておきますわ。
まあまあね、秋は僕は行かないんで、
まあそうですね、そもそもね
すいません、秋は僕ちょっとまたもうすでにこっちに行かないこと確定してるんで、
そうですね、
はい、
まあ、まあどう
なる、分かんないです、もしかしたら秋あれですよ、なんかビッグなゲストが来るんだったらそっちに、
まあですよね、フローレベルの
フロー、
まあまあまあそんなコーナーで、
もしくは
いろいろね喋ってまいりましたね、ちょっと長々とね、スペシャルでしたね、
次回です、あの最後の収録はなんか3分ぐらいで終わる、
次回3分で終わる
いやいや、特定はだけ、なんか最初の
特定はだけ消化して終わるくらいのね、
さらー
さらとんずら、どういうそのバランス感覚どうなってんの話ですけどね、まあまあそんな、楽しい収録でございました今回も、じゃあ、まあ、あとメール呼び込みですね、
はい、
はい、別ドットだからね @gmail.com まで、
NHK でやるよ、オリジン
やってましたね、なんか
見てください、
皆さん見てくださいって、
まあ、アムロ出ないですけど、ね、ほとんど
じゃあアムロあでも一応は出てくるんですか、
いや G オリジンはあのシャアのジョン軍がなぜなったかっていう話なんで、シャアの子供の頃の話でした、
あな
ほぼ出てこないです、ほぼ出てこないです、
いやエピソード0みたいな、
はいはい、そうです、
あなるほど、はい、なるほど、じゃあぜひ皆さん見てくださいね、はい、裏マジで、メールも随時募集中でございます、そんなことでね、長々と喋ってまいりましたけど、街遊びレポートでございましたね、
はい、
なんか 別ラジでございましたけども、第何回だってなっちゃう毎回毎回僕はもう、まあ、
それはね、それはね、僕途中から上のそばでゲームやってるんで、
ごめんなさいね。ああ、そうでしたか。
あの、音がうるさいって言われてるのは、ね、パッドでトレーニングモードしながら今話を上の空で聞いて
だ、あ、第136回でございました。
長いね、
長いね、長々とやってましたね。あとタイトルコールを実は3人ぐらいからもらってるんでね。
あ、もらった、あ、もらったんだ。
もらってます、大丈夫です。そこら辺
素晴らしい。そこは
もう半年は安泰ですね。
抜け目がない
って思いながらね、そんなこんなで、終わりますよ。
タイトルコールもらった人に別ラジって聞いてくださいって言って聞いたら、今回の場ですげえやつと喋ったんだなって思われるな。結局
分かんないですよ。
自己権力強いなんだよね。
すごい、こいつの中、腹の中はこんななってんだっていう。
あと隣でなんか赤ら顔でニコニコしてたおじさん、結構毒舌なんだなって思われるかもしれない。やだな、俺印象悪いの。いい人に思われたい。
そんな風なね、炎上覚悟毎回毎回やってるラジオでございますね。
はい、次回はなんかもっと優しい話をします。
はい、そうだ、もっと優しいトークテーマくれたら優しい話ができますね。
どうぞ。
そうですね、そんな感じで終わっていきましょうね。別味でございました。お相手はアキヒロと
トムでした。
それでは皆さん、さようなら。